サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、宮島正之、春日太一でお送りします。
定点観測宮島正之特集。今回から始まりました定点観測シリーズ。まあ、これちょっとね、今回はすごく長いものなんですけれども、できれば半年に一回、あるいは一年に一回ぐらい同じ人に話を聞いて、この一年、どういう考え方の更新があったかとか、まあ本当にどういう仕事をしたか、なぜその仕事をして他にどんな仕事をしなかったのか、っていうことを、まあ伺っていこうと思ってます。初回は、宮地正幸監督でございます。まあ、宮地監督というと、まあ、忘年のザムド、そして、鉄砲娘の捕物帳、まあ、テレビアニメシリーズと劇場版のアニメの監督もなさってますし、まあ、最近では進撃の巨人、あるいはハイキュー、ソードアートオンラインなど、スペースダンディなどの、まあ、各話コンテ演出もなさってます。元はスタジオジブリ出身の方なんですけれども、ね、なかなか、皆さんはやっぱりこう、クリエイター、ね、僕は最近なんですよ、クリエイターの人が何を考えて、どの作品をやって、何をやらなかったのかっていう。まあ、普通に生きてても、まあ、一つの仕事を選択するっていうことは別の仕事の可能性をなくすことなので、まあ、A という仕事を取ったら、当然その時、その時間に受けれたはずの B という仕事の可能性を消すわけですよね。あるいは自分のキャリアを考えたときに、どういった方向性の仕事、お金じゃなくてこっちとかっていうことも、まあ、あり得るかと思うんですけども。まあ、そういった意味では非常に、まずまあ、かなり個性的な監督さんというか、出自もかなり他の方と違っていらっしゃるので、まあ、まずはその、どういうふうに人生を送ってきたのかっていうことに加えて、今現在何を考え、どういう考え方の更新があったのか。人がこう考えをアップデートするっていう瞬間ってとっても面白いものなので、そういったものに立ち会える気持ちでちょっと聞いていただければと思うんですが、おそらくシリーズ最長になると思います。まあ、毎年、去年はね、かぐや姫の物語で、長いシリーズやりました。長い時間のやりましたけど、それよりも長いかと思いますんで、まあ移動時間などにちょびちょび聞いていただければと思います。熱量と文字数。定点観測シリーズ1回目、宮地正幸01ということでございます。2014年の冬でございます。
どうも、サンキュー達夫です。
国井咲也です。
今日はゲストに来ていただきました。どうぞ。
あ、どうも、春日太一です。
はい。
アニメ監督の宮地と言います。
はい。というわけで、去年はですね、はい、かぐや姫の物語。
あー、ずっと喋ってましたね。
80分長編をね、
はい、
喋りましたけど。
喋りました。
面白かったです、
ね。伝説のね、
はい、
女になりたいっていう春日
が、なぜ俺は女じゃないんだっていうね、発言をさせていただきました。
はい。で、まあ、時代劇評論家、研究家、そして映画史研究家のね、はい、春日太一さん。
はい。
そしてまあアニメ監督演出家の
宮
地さんということで、ちょっと今回定点観測シリーズということで、今回はちょっと宮地正幸監督をちょっと掘り下げたいなと思うんです
けど、いいね、いいね。
まあ、今後定期的にいろいろ今どういうことを考えてるかっていうのを伺っていきたいと思うんですけど、
怖いですね。
まず直近の仕事だと今どんなお仕事をなさったんですかね、今年は。
今年、
はい。
今年は全部洗いざらいで言うと、
はい、
サムライフラメンコ
を、
サムライフラメンコを頭に絵コンテをやらせていただいて、
はい、格話コンテ
っていうことですね、はい、それをやらせていただいて、はい、ちょっと待ってください。その後ソードアートオンライン2、
ソードアートオンライン2を
っていうのをやれ、
格話、
そうですね、絵コンテをやりました、
絵コンテ。
そんでその後に進撃の巨人の、これ多分大丈夫だと思うんですけど、進撃の巨人のコミックスにつくやつだと思うんですよね、はい、コミックスにつく DVDみたいなのがあるんですね。
はい。まあ、最初のテレビの1期目の、まあ、コンテとか、
そうですね、
格話演出やってたんでっていうのもあって。
そうです。そんで、監督の荒木さんからやってく、はい、やりませんかって言っていただいたんで、
はい。
それのね、何でしたっけ、今なんか、リヴァイの、リヴァイ兵長の、 はい、別ストーリーみたいな、はい、あれがアニメになってるんですよね、はい、でそれの最終巻を荒木監督と僕で半分半分に分けてやるっていうのがやってるんですけど、
なるほど、
あのまあ、あの荒木監督も忙しかったりしてるんでまだできないっていう状況ではあるんですけど、今で鋭意制作中っていう感じなんです、
ね、まあ、一応あの、言っとくと1976年まで荒木監督と同じ年ですよね、
年齢で、
まあ、僕も同じですけども、
で、はい、それが今年中に作り終えるかなぐらいの感じの、はい、やそれはね、演出絵コントやってるんですよ、はい。なので、演出処理なんで、レイアウトとかも全部見て、みたいな。なので、ウィットスタジオさんに通って、みたいなお仕事をしてて、はい、で、それをやりながら途中でまたソーダアートオンラインをもう2本目をやったりして、
あと、配給もやりましたよね。
配給もやってましたね。そうですね。配給もいいワースをやらせてもらいましたね。あの、みんなが負けるみたいな。
はい。会場
支部のキャプテンがこう、顔叩く。
そうです、そうです。はい、そうです、ね。そうですね。そのワースをやらせても、なんかこう、挫折して、みんなで負けて頑張るみたいな。
スペースダンディは今年ですか？
それはね、スペースダンディは多分去年の12、あ、そうですね。あの、スペースダンディは今年放映してるんですけど、
仕事的には去年。
完成は去年の年末に完成してる。
はいはいはい。
もう12月31日には納品して終わってるっていう印象があるんですよ。
なるほどなるほど。
ただ放映はあの、それアメリカ版なんで、アメリカ納品が12月23、うん、大晦日だに近かったんで、放映はもっと後ですよね、確か。なので、うん、4ヶ月前ぐらいには納品してたんで、あれは。
これはだから結構僕ら的にしてみると、だからスペースダンディ、ソードアートオンライン、はい、まあ配給、進撃の巨人、まあもう人気作品ね、かなり関わってるイメージですけど、
でもそれもう本当にね、でも呼んでいただいて可能な限りやるみたいな感じに近いですね、うん、
まあ、以前ちょっとこのね、熱量と文字数でも喋っていただきましたけれども、1976年生まれで、日大の芸術学部。
中退でございます。
はい。で、宮崎監督の、
そうですね。
あれは、なんというグループ、組織でしたっけ、
ね、東小金井村塾、村塾っていう。はい、
まあ、演出家を育てるような塾を。
演出家塾みたいなのがあって。
で、まあ、数年やってた中の、
2回しかやってなくて、1回目は高畑さんがやって、で、2回目を宮崎さんがやって、もうそれ以降なしっていう。天才たちの気まぐれの宴みたいな感じなんですけど、本当にそうなんです。
貴族の遊び。
そうそうそうです。本当にルネッサンスみたいな感じ
なんですけど。まあだけど、基本的にはもうゼミ形式で、
そうです、本当に。
学ぶとか。
なんか、やらせてもらったのだと、初めに本当に、なんかね、作文で、これ今思うといいなと思うんですけど、将来映像化したい映画のイメージの断片を一枚絵に描いて、それを説明する作文をなんか800字とかで書いて、その2点を送るとかなんですよ。で、やっぱりそれってイメージボードなんですよ、やっぱり今思うと。イメージボードを1点書いて、うまく描けてないけど、こういう映画をいつか作ってみたいみたいなことを作文にして渡しなさいみたいな、そういうのがあって。で、それを書いて、
それがまあだから入試みたいなもので、まあ何千人の中から十何人。
そうです、そうです。
選ばれて。
そんで、その二次面接でジブリに行って、
はい、
で、鈴木さんと宮崎さんの面接を受けて、
はい、
そんで塾に入学するみたいな感じ、
ね。なるほど。
で、まあめちゃくちゃ嬉しかったですからね。
そうですよね。で、その塾で関わって、ジブリ的にはどんな作品関わったんでしたっけ？
ジブリにすぐに入った、だからあれです、塾が終わって、もう前行くとこないんだからジブリにでも来て手伝えばって言ってもらって、ええ、そんで入って即答して大学を辞めちゃうみたいな。
そこで、
もうちょっと今思うと、あと半年あれば卒業できてんだから卒業すればいいんですけど、入ってその場で辞めちゃったんですけど、まあまあそんで、まあ全然後悔してないんで、で辞めちゃって、そんで入ったのだとすぐだと、隣の山田くんっていう、
あ、高畑
勲監督の芸術作品の、
はい、
初めでも本当に入ったばかりなんで右も左も僕わかんなくて、はい、特に僕はその大学に入るまでアニメーションはあんまり知らなかったんですよ。アニメーションの作り方みたいなものは。
まあアニメは見ていたけども。
もちろんアニメは大好きだし漫画も大好きだったんですけど、うん、高校時代とかは自主映画とか8ミリフィルムで映画撮ったりするのが好きだったんで。
どっちかというと映画
そうなんです。アニオタの方には行かなかったんですよ、うん。なので、そういう意味だと僕より同年代とか僕より年下で、代々木アニメーション学院とか行ってる子の方が、
うん、
もうタイムシートは読めるし、うんアニメーションの具体的なことはすごく知ってるので、
作り方とか、ね。
そう、作り方は変に先に知ってるので、僕はもう何にも右も左も、セルを重ねて世界を表現するとかっていうこと自体初めて知る感じだったんで、そういう意味だと遅れを取ってる感じからスタートだったんで、制作進行をやらせてもらって、アニメのハウトゥーを まあでも逆にそう擦れてないところが、
まあちょっと巨匠の金銭に触れたのかもしれないですよ
ね。そうですね、物も知らないですからね。僕今で言うとその、本当にその、今思うと背筋が凍るんですけど、その、すごくこう仕上げのベテランの安田さんっていうジブリの本当に上手なというかもう超ベテランの素晴らしい。
みちおさん。
安田みちおさんっていう色指定の方がいて、
はい、
あの、制作進行で電話をするときに電話がかかってきて、ちょっと今日、用事があって、はい、30分くらい遅れちゃうわっていう電話をいただいたときに、はい、どちらの安田さんですかと思った
。怖い！
そんで、で何にも分かってないじゃないですか。いや、言ってくれれば分かるわよって言ってもらって、で、その後安田さんっていう方が今日30分遅刻するらしいですって言って、お前バカじゃねえのって言われたのを覚えてるから。それぐらい何も知らないっていうアホンダラ加減でしたね。
国さん、僕らが見てる、あの、白箱に出てくる制作進行みたいな、ね。
そうそう、
最近の制作進行は何も知らないでみたいな。
そうなので、
ね、
本当にそれぐらい、なんか夢のことを知らないまま入っちゃって、ほん、まあちょっとなんか、そんで多分僕のピークとしては、制作進行やらせてもらった時に、車でミラーをぶっ壊すっていう事件を起こして、まあなかなか周りからこいつ、車運転させない方がいいぞみたいになってて、まあ、使えないやつ化していくみたいな。
なるほど、なるほど。
まあ、本当にそんなんですね。で、その後に、宮崎さんの美術館のちっちゃい短編の、メイと子猫バスっていうトトロの番外編みたいなのがあって、それの演出助手をやらせてもらう、みたいなのがあって。
助手ですよね。まあ、だからもう助監督とか一番近いところに。
まあ、そうですね。ただ、まあ、ジブリの場合だと、宮崎さんの、こう、お話し相手、回りながら技術的なサポート、とかもういろんなことも含まるんで、うん、
まあ実質弟子みたいな扱いですよね。
そうですね、いろいろ後で思うともう本当にあのなんでしょうね、なんかこう物の作り方の考え方とかプロセスみたいなものをあんなに近くで学んでたんだなとか思って、
うん
うん、それはすごくありがたかったですけどね。でその後に千と千尋の神隠しの演出助手を頭から最後までやらせてもらうっていうのがあって、う
ん、なるほど。
それでジブリ人生はおしまいなんですよね。それでもね、結局、千と千尋とかも2年半ぐらいかかって作るんで、あまあ、巨匠の歩みがゆっくりしてるんで、うん、青春は捧げちゃうんですよね、大体。
それでジブリ辞めたのがおいくつぐらいですか？
ね、いくつでしたっけ？
30 手前ぐらい。
あ、でもね、意外と若いですよ。僕、26、7ぐらいでは辞めてるんですよね。
26、7。
そんで、そのまま、富野監督のキングゲーナーに入ってるんですよね。はい、
これだから宮崎駿と富野さんを知ってるという。
これはね、本当僕もね、そこは僕のね、嬉しいとこなんですよ。僕、
お笑いで言ったらやっぱりもうタモリとタケシに抱かれてる女みたいな。
まあそうね。よく言い過ぎですけど、もうそうなりたいぐらいです。それで言うと、僕のなんかこう嬉しい情報としては、宮崎さんが還暦を迎えた時に、スタジオで還暦祝いみたいなやるじゃないですか。うん、あの時に宮崎さんの還暦を僕スタジオで祝ってて、その半年後に、富野さんがキングゲーナーのスタジオで、あの二人って同年代な、同級生なんで、富野さんがキングゲーナーのスタジオで還暦を祝うときに、富野さんのも祝ったんですよ。
おー。
僕、ちょっと、業界内で二人の還暦を祝ったのは俺だけだっていう
自負
感っていうのがあって、で、まさについこの間、富野さんにそれを告げたんですよ。僕は二人の還暦を祝ったと思っています。って言ったら、確かにそれは珍しいね。言ってもらって、うん、現地を取ったと思って。
珍しいってことです。
よし、よし。
学生直列を見たみたいな。
そうですよ。
そうですよ。
秘密です。日食を見たみたいな。
それで、その後は。
その後は。
まあ、だから、もともと監督志望なわけですよね。
そうですね。
まあ、
ずっと。
演出。
そうなんですよ。
で、それから、ザムドまで。
ですね、それで言うと、その後、キングゲーナーをやらせてもらって、でももう本当に富野さんの影響をもうめちゃくちゃ受けたんですよ。
はい、
なんかね、だから、ジブリを辞めた時点で、一回死ぬぐらいの感じなんですよ、気分としては。うんうん、で、なんかジブリにいると、自分が嫌いになっちゃうみたいな感じがすごくあって、うんうん、なんかね、ジブリプライドも生まれたりするんですよ。うんうん、どっかでも話したんでしょうね。
ジブリ出身だぞ、みたいな。
ジブリにいる時の方がすごくあるんです、それが。うんうん、例えばの話、なんか外でやってるテレビのアニメなんかくだらないっていう意識がすごく出るんです
よ。まあ、劇場版しかやってない
です
から
ね。そうなんです。でも、っていう気分がすごくあったりはするんですよ。うん、どっかこう、専属、せなんかこう、選ばれし者たち感みたいな、うんうん、てめえでやってるわけではないのに。自分の作品でもないのに偉そうだけになってる自分がすごく嫌になってくるんですよ、どんどん。
実際監督とかしない中で。
してないのに、なんかこうテレビなんか
エリート意識だけがこう育ってしまうという。
で、実際ジブリの中にいると、ジブリしか知らない人を、こう、難しいな言い方が。うん、なんかね、難しいんですよ。例えばの話、 でもジブリっていいよ、ジブリってすごくいいんだよ、うん、いいスタジオだよ、こんななんかこう長く作れて、うん、ゆっくり作れて、うん、っていうことをジブリ以外の作品をやってることがあるフリーで働いてた方とかが言ったりするんですよ、やっぱり、ね、うん、ジブリ以外は私は知ってる、ジブリ以外は俺は知ってるよ、
う
ん、
まあそうですよね、
外は大変だよ、ジブリは。
他の女知ってる人が、これはいい女だって言ってるっていうことですよ。そうそうそう、
ジブリは。
でもさっきから俺女で例えてる。
ちょっと今ね、エロモードが今、
ね、エロモードが。
でも難しいですよね。そういう意味だと、ジブリにいるとジブリコンプレックスも生まれるんですよ。その、外のテレビアニメーション界で叩き上げになってない俺がいるのに、何の実力もないのに、なぜかテレビシリーズとかのアニメーションに、ふんって思えちゃってる自分がいるっていう、
うん、
そのなんかね、もう何もやってないのに偉そうになっていく自分っていうのがやっぱりどうにも生まれちゃうんですよね、
うん、
だから巨匠の下に仕えてるったりとか巨匠の大きな庇護下にいるとなんかこう自意識ばっかりが肥大化して、うん、何もしてないのに、うん、何も自分は達成をしてないのにプライドばっかりが大きくなるっていうのがやっぱなんか実家暮らしのどうしようもなさみたいな感じが出てくるんだとは思うんですよね、
一緒にもいるもんな、そういうパターン
ありますよね、その巨匠の下でやってしまうことの、うん、なんかこう、弊害っていうか、
どこ組っていうその強さが自分の中で生まれちゃって、そのプライドがある上に、どこどこ出身の俺がこんな作品作れねえよみたいな気持ちになっちゃうというパターンは、
まあ、どっちの、どういう選択、いろいろね、まああったと思うんですよ。このまま、綺麗な湖のを作る人になるのか、それとも海に出るのかっていうところで。
ありますね。
で、まあ、ここで海に出る選択を取って、
そうですね。
まあ、富野さんに触れてっていうところなんですよね。
そう
ですね。
それで言うと、やっぱり、ジブリさんの場合は、すごく絵が上手いのもあったり、アニメーターさんっていうのもすごく上手い方もいっぱいいるので、そうすると、どっかで、それは富野監督も口にしてますけど、絵描きにあらずは人にあらずっていう世界観でもあるんですよ。本当に、
絵描きにあらずは人にあらず。鬼だな。
そうですね。でも実際、絵描いてないやつはいなくていいやつですから、自分が、自分の売りを持ってない限り絵描けない人は生き残りづらいんですよね。なんか人より理屈が通るとか。
もうだから侍ですよね、発想としてはね。
で、そうなった時にやっぱり、絵コンテ描いたり自分で何か表現したりしたこともないのに、宮崎監督の下で働いているっていうことだけを武器にして生きていくことはできないので、
まあ、ちょっと怖いですよね、そこ
は。そうです、
将来ね。
そうです。で、なった時も含めて、いろいろこう、ジブリの中で悶々としていっちゃう自分がいるんですよね。で、その時に、僕がやっぱとにかく、あ、この、千と千尋をや、終わらせたら、とにかく一回自分は卒業しなきゃいけないんじゃないかなと思った大きなのは、企画検討会みたいなのがあって、ジブリの時に。そんでこう、
言える範囲でお願いします。
はい、大丈夫です、大丈夫です。で、なんか、いろいろあった時に、こういうアニメを作ってみたいみたいな話をみんなでしてて、
はい、
宮崎監督が来て、お話ししてくれて、で、やっぱり僕は、一周回ってこう、自分のためにアニメを作った時期もあるんですよね。宮崎さんはその、未来少年コナンとか。いろんなものをやってきたけど、俺は一周回ってやっぱり子供のために作るっていうことを選びたいんだって言ってて、うん、で、それはもうその通りだと思うんですよ。
うん
でも俺未来少年作ってないからなって思うんですよねやっぱり。矢田さんいろんなことやって自分のために作ったりいろんなことを経由した上で今一周回って子供のためやなんかそういうもののためにアニメーションは奉仕すべきだって言ってんだけど俺ぐるっと回ってないもんっていう感じがあったんですよ。
うん
っていうふうに思ってて俺自分のために作ってみたいですよ一回ぐらい。そのなんかこうエヴァンゲリオンみたいなものへの憧れも薄くあったりしますよみたいな感じはあるんですよ、どっか。そのエッジーな表現にも憧れてるし。
つまり別に宮崎監督の考えを否定するわけじゃないけれども、うん、同じ道をやっぱ追体験したいというか、同じ経験をしてからそこにたどり着きたいっていうこと
なんですね。なんかね、ビートルズやってからソロになりたいですよ。
はいはいはいはいはい。そうですね、なんか宮崎さん。バンド経験やってからソロやりたいと。
そうです。宮崎さんその、徹夜とかたくさんして、みんなでワイワイ同じ釜の飯食って、高畑さんとかいろいろ青春送ってやってるのに、今宮崎さん一周回って徹夜はやるなとか、
うん、
すごく素敵な現場を作ってくれてるけど、うん、僕徹夜とかもしてみたいんですみたいなとこもあるんですよ、うん、なんかこのまま原画を描き続けたいんですとかこのまま徹夜してみんなと一緒にやりたいんですみたいな気持ちもやっぱりジブリだともう帰れっていう風にもなるしその代わり明日の朝早く来いみたいな感じにもなったりするとなんか青春がジレジレするんですよね。
でもそれさっきね実家っていう表現ありましたけど、うんまあ本当にホームであり、生まれ育ったところだけど、この家は出なきゃいけないなっていう
感じはありました。で、その企画検討会の最後の時に、その宮崎監督が、だからこそ俺は子供のために作るんだって言ったら、僕の、その、知ってる仲間がね、うん、そうだと思うって言ったんですよ。すぐその僕の年代、うん、同じ年代のやつ、うん。で、別にそいつ結婚もしてないんですよ。うん、子供もいないんですよ、うん。
そうだと思いますって言った時に、俺、本当にって思ったんですよ。
説得力っていう意味で。
うん、なんか今あなた本当にそうだと思うって言ってるけど、本当にそう思ってるって思って。
いや、同じ風景を見てないのになんでそれが言えんのか。
そうなんですよね。で、俺はこれは、俺もそうですっていうのを言えないわと思って、すごくその、一人ぼっち感があったんですよ。で、あ、いや、だったらもうこれはやめるしかないな。なんか、ポロってやめれましたね。どっか今までは、辛いことがあるとこう、もうやめてやらとか無理してやめてやらみたいな気持ちにはなってたんですけど、どっかこう無理しないとやめれないんですよね。宮崎さんのことも好きだし、ジブリの作品も大好きだったんで。でも、あ、いや、これはもう離れないとダメだな、嘘つくことになるなっていう感じがあったんですよね。で、その時にこう富野監督がテレビシリーズでやるとかもっていう話をいただいて、で、さらにそれが吉田健一さんが初めてこうイメージボードとかを変えてキャラクターデザインをやるっていうのがあったんで、少しこうジブリ的な世界観もありながら、富野さんをこう安彦さんとかが持ってたような、あの、生活描写も大事にするような作品でもう一度富野作品をやってみたいっていう吉田さんのこう思惑があったんで、あ、これだったらまたなんか富野作品だけじゃなくて持ってみたいと思ってて、どっか自分はジブリにいた時なんか、なんかロボットアニメなんかくだらねえっていうことをやったこともないくせにポロって言っちゃうような生意気さがあったのに、
なるほど、
富野監督に出会った瞬間にもう何でもやりますっていう感じになってましたね。
も
う
やらせてくださいって感じでした。で面白い経験ですよね。
ただ単純に生意気だった。生意気でなんかね、あの、宮崎さんのイズムに従ってれば自分が偉くなれた気になってただけのね、涼しいどうしようもないやつ。
でもやっぱ自分で経験したかったわけですよね。
あのね、やっぱ自分で手に入れてない、その、ものが、
まあ、結論だけ聞かされてもっていう。
嘘くさいんですよ。で、また、多分ジブリなんか、ジブリさんの場合とかだと宮崎さん好きな方がいっぱい集まってくるし、はい、いろんなイズムを継承してる人が出てきた時に、もう自分のなんか心に素直になること以外自分の人生が歩めないなと思ったんですよ。なんか特に演出になる場合は生き様がそのまま作品に出るから、宮崎さんのモノマネしてればそのまま自分の作品作れる日が来るわけじゃないんで、とにかく経験しないと、打席に立たないとバットの振り方さえ分かんないっていう状況があったんで、それでなんかね、ドミノさんのところに。
ああ、そのアニメーターの人生もいろいろですよね。そのよくわかんない制作会社で原画始めてっていう人もいれば、
そうですね。
まあ、その宮崎さんからトミノさんに振っちゃうような人もいて。そうです
ね。なので、こう、超荒治療から始まりました、
ね。そうですね。
でもそのジブリからトミノさんのところ行くときは、半年ぐらいは何も仕事がないんで、超食えないというか何にもない時期があったりしたんで、よく俺あの時期乗り越えたなとか思ってますからね。何にもなかったですからね。
熱文字。
なんかあれでした、なんかでも全く半年間ぐらい何にも、どこの富野さんの作品が始まるまでの間は何もなかったんです。
うん、
でその間どこに発表する相手もないのに絵コンテとか書いてましたから、
ね、すごいですね。まあでもそういう時の蓄積がやっぱり大きかったというか、う
ん、でもなんか単純に帰ってなんかこうやめないって決めてたぐらいです。単純にでもお給料入ってないですからね。ジブリの貯金潰してなんか半年生きてるだけですね。
すげえ、芸人と一緒
ですね。絵コンテってその物語がなんかあって、
あ、単純になんか
オリジナル、
ただオリジナルの絵コンテを誰にも見せる当てもないの書いて、
あ、もうじゃあ物語も自分で、
そうですね、
なんか山修行じゃないですか、本当に。
と別に誰の締め切りもないのになんでそんなことしたのかもよく分かんない
です。作家で修作みたいな。
そうです、そうです。本当に単純にそんなことをやってぼんやり過ごしてて、で富野監督のスタジオに席を置かせてもらって、でそこに行って、で少しずつ富野さんっていう人の人となりとなかなかハード なんか人格を見せさすが面白いって思ったりとかして、また全然もう宮崎さんと全く逆のすっごく面白い方だったので、う
ん、これ言いにくかったら言わなくていいんですけど、富野監督のとこいきなり行くわけですよ、
はいはい、
僕ジブリで演出やってってなると、富野さんはそれに関してどうコメントというか、どういう感情をお持ちだったんですか？
ですね、やっぱりそれはやっぱり初め多分富野監督も何ジブリなのっていう意味だと警戒なさってたんだとは思うんですけど、なんでしょうね、俺なんかね、そのキングゲーナーの時に一回こう入ってくる前にお話しさせてもらいたいって言って富野さんとお話しした時があったんですよね。ほんで僕はこの
それは宮さんから話したいって言って、
あ、ね、僕演出でやりたいですって言ったら、はいはい、初めとにかく君はまだ若いから、初めはこの僕の助手としてやりなさいって言って、はい、初めの1本2本は助手なんですよね。助手として参加させてもらってるんです。そんでそのうちやらせてあげるよって言ってやらせてもらったんですけど、でただその時やっぱりこうこいつはできるのかどうかっていうふうに、うん、あの富野監督もこうドキドキして出したんだと思うんですけど、うんうん、その時に僕はこういうふうになんか世界観をこう持ってるって言った時に、一応僕はその時にジブリ辞めるのもすごく勇気がいったんで、うんうん、僕は宮崎駿監督がすごく好きですけど、 あの宮崎監督に甘えるのがもう嫌でやめました、うんうん、で僕はまだ何も知らないので、うん、変な言い方こうなんでしょう、一から勉強させてもらいたいって、うんうん、今まではどっかでロボットアニメなんかけって思ってるのはいたんだけど、自分があったんだけど、ロボットアニメを一から勉強したりとかすることを、あなんたらね、いいこと言ったんですけどね。ね僕は何もわかんないんで、富野監督から全部教わりたいって言ったんですよね。うんうん、ジブリにいたからって言ったって僕は何もできない人でしたっていう言い方をしたんですよ。なんかこう、どうだ俺を使ってみろみたいなことを言わなかったんですよね、うん、なんか何でもやりますって言い方をしたら、うん、なんかこうそう言ってもらえるんだったら何でもやってもらおうじゃねえかっていうふうに富野監督が言ってくれたと思うんですよ、なんかこうなんか生意気で行きたい部分があるじゃないですか、でもなんかねそこもうなんかそのまま素直に言っちゃえと思って、
割とそれでおこいつじゃあちょっとやってみようっていうふうに
初めは何回か試される感じはありましたよ、こいつどこまで答えれるかなっていうのがあって、なんか第2話の演出をやったんですけど、その時のカッティングとかはもう超富野さんに怒られましたからね、なんかそんなんじゃねえだろうみたいな、もうなんかアフレコ台本とか投げられましたもんね。でもなんかそういうなんかね、巨匠の暴れん坊っぷりにはなかなか慣れてるところもあるんで、うひゃひゃひゃって笑ってきたきたみたいな、
先にねまた巨匠やってるから、
そうそうそういうのもあるし、あとは富野さんがそうやりながらどっかでこう、
まあ、育ててる
か、こっちの本気度を試したりするのもあったりとかするんで、
いやそこはだから本当にアニメーションってね、特にコミュニケーションもなくみんなただ絵を描いて集めてパラパラしてるっていうイメージありますけど、局地戦なんですね、もう人と人のぶつかり合いなんです ね、
僕やっぱりそれでも富野さんがなんか才能が超ほとばしる瞬間をたくさん見たので、うん、僕なんかすごく悔しかったんですけど、その13話で絵コンテを描いたことがあったんですね、うん、富野さんで描いた時に僕のまあ新人のコンテじゃないですか、新人のコンテなんで富野さん直すったりもしますよね、うん、で特に富野さんはどんなうまいコンテ漫画描いても自分流に一回全部こう踏み鳴らし直す、うんうんうん、人なので直すんですけど、わざわざね僕の目の前で直したんですよ、富野さんが。そんでこの絵コンテはこうでこうでって直した時にパパって直した絵がすっごくうまくて、あもう圧倒的にうまいなと思ったんですよね、その絵の撮り方とか、まあその構図の撮り方が
かっこいいっていう風になる
わ、あのなんかなったんですよね、なんかね そうですねレイアウトの撮り方がうまかったんですよね、あの富野さん絵は綺麗な絵ではないんですけど、富野監督のでも圧倒的にあの構図が合ってるんですよね。ですっごく上手だなと、本当になんかその例えで言うとジョージ・ルーカスのそのスター・ウォーズのエピソード4なんですかね、あの昔の、うん、あるじゃないですか、はい、まだあのハンソロとか出てる、はい、あの頃のスター・ウォーズの生々しさとか手作りな特撮の感じの大小感とかスケール感とかみたいなものを富野さんはやっぱ持ってらっしゃるから、うん、
それはやっぱあの時代の人にしか出せないのかもしれないですよね、テレビ黎明期から知ってるという、
いやもう本当俺富野さんはジョージ・ルーカスよりすごい人だと思ってるんで、うん、スピルバーグクラスの人だと思ってるんで、うん、すげえと思って、うん、で富野さんのやつだとにキングゲーナーの25話を終わるときになんかアフレコ前に少しこう待ち時間ができたときにその録音スタジオでなんかご飯かなんか食べてるときになんかちょっといい話としては僕ね君にやってもらえて本当に良かったと思ってるよって言ってくれて、
優しい、
すごくこう終わりあの頭からお尻までやったんですけど、もう急激に成長してくれて僕は本当に君に出会えてすごく嬉しかったよっていう言い方をしてもらって、やってよかったと思いました、その時は。でも富野さんその後言ったこと忘れちゃってるからでもね何か通じてるからまあ僕
はもらった手応えはあったんでしょう
ね、俺超嬉しかったですけどね、
それなりにその成長もして、
まあ、ありがとうみたいなニュアンスはいただきましたよ、うわー嬉しいと思って、
それすごい
っ
すね、
僕本当嬉しかったですよ、もうそれは、あやってよかったなと思いました、後半は。そうするとやっぱ富野監督も後半追い詰められていくんで、なかなかこう現場で怒ったりとかなってましたけど、でもねなんか良かったですね、僕それ言ってもらえて、
そういうこともちゃんと口に出す人なんですね、
なんかねポロって言ってもらいましたね、まあ、僕にサービスしてくれたのかもしれないですけど、最後までやってありがとうってことなのかもしれないですけど、単純にでもなんか嬉しかったですね、ああよかったと思って、そしたらなんかその時のプロデューサーの人には宮治さん親父転がしがうまいな親父転がしがうまいとか言われちゃって、なんかそんなことでもないんですけどね、とにかくなんかいろいろ富野さんにはテレビシリーズの作り方とか、
そっか、
絵コンテの作り方、テレビシリーズの回し方みたいなものを全部富野さんから学んだ感じがありますね、スケジュール感覚とか、
そう考えると2人のお父さんに会ったような感じですよね。
そうですね。テレビを作るときはもう絶対富野さんのことを意識してます、ね、その富野さんの回し方とか、とにかくお二人とも宮崎さんも富野さんもスケジュールをすごく守るんですよね。スケジュールがクオリティとイコールになってて命取りになるってことをすごく 知ってるんで、実はアーティスティックなふりしてすごくスケジュールを守りますね。なんかそこのなんかね、自己管理能力とかもすごくお二人とも天才的に近いですね。
それテレビをやってみた時に、うん、映画と違うなっていうのを実感したポイントとかってありますか？
ね、ライブ感ですね。ライブ感の興奮と面白さと、毎週納品していくっていうことでどんどん終わっていく短距離走の連続みたいな感じ。宮崎さんの場合だとやっぱ2年半とかかけて作るじゃないですか。
ね、長距離走ですね。
そうすると2年半とかだと嫌な言い方しちゃうと、恋人と初恋があってそいつと別れたりして終わったりとかする場合もあるんですよね。で、あとその一人の人が初めすごくテンション高く始めて落ち込んで、なんかこうちょっと 2,3 週間来ない時期とかあって、どうしたどうしたあいつはやめんのかみたいなのがあったら、最後復活して助けて終わるみたいなのが、なんかね、生活とともにあるんですよね。その人の人生を丸ごと2年半ダラダラダラダラじゃねえ、コツコツその人と付き合うみたいなのが2年半同棲するみたいなもんなんだ。
中学生はね、3年間
過ごすな。そうです。そうです。そうです。富野さんのやつの場合だと、1回1回毎回クラス替えしながら生き残り戦していくみたいな。
それすげえ。
テレビはやっぱりゲリラ戦に近い感じですよね。バッタバタ倒れていく人も、やめていく人もいるし、俺会わないって言ってやめていっちゃう人もいるし。
いや、もちろん、そのまあ、ジブリは特になんですけど、映画の場合は、まあ、制作期間と予算が、もうテレビと桁違いですし、そのまあ、特にジブリは手で動かすっていうのをメイン で、テレビシリーズになるともう制作期間もない、
そうです、ね、
予算もない、
そうです、ね、
っていうなんかいかに動かさずに動いて見えるかとかっていう技術って真逆の技術じゃないですか実は。
そうですね、
それってどうでした、実際富野さんとかに触れてみたりテレビシリーズやってみたりとかって。
ね、それで言うと
富野さん、うまく対応できた方ですか。
富野さんは意外とその難しいんですけど、その富野さんもすごくこう枚数のこと難しい、そこはね本当に細かい話になっちゃう。富野さんは枚数のこととかやっぱテレビなんでこうしようああしようってやってるんですけど、テレビだから僕はこんなに我慢してるんだって富野さんおっしゃいますけど、まあでも使ってる方だとは思います正直。あのテレビの中でもゴージャスな方だと思うんですね、うんうん、
まあでもそれは富野さんっていうのももちろんありますよね。
もちろんあります。ゴージャスにやってて、でも富野さんはすごく我慢してるんだと思う。本当は富野さんは
まず映画やってるようなつもりで
潤沢な状況で宮崎
もう好きにやってくださいって
監督を超えられる能力のある方ですから、うん、もちろんなのでそういうふうに思ってるんだけど、富野さんはテレビをそれでライブ感でやるっていうところの面白さでいつでも苦労しながらやってる方だと思うんですけど、そういう意味だとテレビ的な枚数の減らし方とかなんとかっていうものは意外と富野さんを終わった後にテレビシリーズにやってるとすぐ身についちゃうもんなんですよね実は、うん、なんかあの背中向きで喋って口パクなしにしたら安く済むとか、あとなんかこう内省的にモノログばっかりの主人公にしてると口パクもなく済ませられるとか、そういうのってなんかね半年もやってれば実はすぐ学べちゃって
対応できるんです、
対応できるんです。ですごくたやすいんです。あ、なんかそうやって。
でも逆にテレビずっとやってる人って映画になるとやっぱ戸惑いそうじゃないですか。
そう考える、それはそうだ。なので僕なんかはド頭からそういうなんか変な言い方こう物本っていうかこう本物のやつに近づいてやらせてもらったんで、逆にそうですね、あのテレビとかになって半年ぐらいなんかテレビシリーズの作り方とかこうなんか知れば、うん、あこんなもんなのねっていう感じでモノマネとしてはできた感じなんですよね。ただそれでもなんかこう普通のテレビのやつやってるとあの人はジブリの人だから枚数を使うっていうふうに散々言われるんで、っていうかお前より使ってねえだろって思うのもいっぱいあるんですけど、まあそういう先入観なんでしょうと思って、まあ、何も言わないで諦めるしかないというか、
そういう見方されちゃうわけですよね。
されますね。なんかね、どんだけ君たちジブリ好きなんだと思います。あのもうすっごいジブリ逆差別みたいなのたくさん受けるんで、
どうせジブリでしょみたいな。
そうそう。だって僕3000枚とかで一話終わらせた話数とかもあるのに、
それ少ないですね。
あいつは枚数かけてると普通に言われ続けますから。面白く作ってもどうせ枚数かけたんでしょ、だから面白いんでしょって言われるんだけど、じゃあお前1万枚かけて面白いもの作ってみれよ、作れねえよお前何枚かけたってと思う人もいるんですけど、まあ、その辺はねこう執事のこの生姜なさとして
生きる。いやでもそういう。
くんたらとして生きるしかないっていう感じ。
実際演出の人がどういうこと考えて作ってるかとかって、直に聞く機会もそんなないよね。
まあでもみんなどっかでこの、自分のなんか羊であるなんかこう、どのスタジオ出身みたいなものをコンプレックスとかバネにしながら生きたりすると思うんで、それでもなんかこう、宮崎監督のお話してこうやってお話できたりとか、富野監督のお話できたりするんで、恵まれてる方なんだなと思うようにはしてるんですけど、あと実際、飛び込んでってそのなんかこう渦中に飛び込んではちゃめちゃにこういじめ抜かれてとかっていうのは意外とやっぱ面白いですよね自分の中で。
やっぱ限界を、若いうちにいろんな限界を引き出されるみたいな。
そうですね。それは面白いですね。やっぱ物足りないですもんね。なんかあの、弱気な監督とかとやると。
最初本物の現場知ってるから。
なんかね、うん、弱気な監督とか物足りないですもんね。
決断力がなかったり。
そうですね。
イメージが具体的でない人だと。
そうなんです。もうなんかね、
ぶつかり合いたいのに。
そうです。ぶつかり合いたいのにもあるし、監督フェチ感があって、あるので、例えばなんか監督とかで悩んで、もじもじして何も言えない監督でも僕いいんですよ、意外と。その代わり、なんか、安易な答えとかにすぐ飛びつく人とかも僕ダメなんですよ、なんかね。例えばこう、じゃあ監督これでいいですか？うん、いい。じゃあそれでいい。わかんないけどそれでいいとかって言われると、嫌だなぁって思うんですよね。あとはなんかこう、これってどうします？っていうふうに質問した時に、じゃあなんとかのアニメに出てたあれみたいでいいやとかって言われると、本当にがっかりするんですよね。じゃなくてこう、僕が自分の表現したいことがわからないけど、こういうイメージが浮かんでて、わからないんだけどお願いできませんかって言ったら、うん、よし乗ってやろうじゃないかと思うんですよね。だからね、わからないものを書きたいと思ってる人なんか最高じゃないですか。なんかね、わかんないから、なんか適当にあのアニメのあれにしといてって言われると、すっごいがっかりするんですよね。なんかこの人戦ってねえなとか思ったりして。なんかすごいがっかりします、そういう人は。
そういうふうに、まあ、宮崎富の両巨匠を知ったら、逆にもっとエリート意識とか生まれそうな気するんですけど。
でも何て言うんですよね。そうか。でもそういう気持ちはなくはないですよね。でもそんなにないですね。エリート意識みたいなのは。逆に自分でいいコンテ書きたいなと思うんですけど、それで言うとどっかテレビシリーズって現金なもんでなんかこう、何でしょうね。難しいですね。話として。
じゃあ そ,、ね、そこから初監督の話が来るまでにっていうのは何をしてたんですか？
ですね、それ富野さんのが終わった後に今度ボンズさん、南さんのボンズさんっていう会社があって、でボンズさんがあの次うちの手伝ってくれませんかって言って誘ってくれて、でボンズさんの作品を7年間ぐらいずっと中でやるような。
7年ボンズで。
そうです。でもうやった作品って言って何やったかな、もういろいろやったんであれなんですけど、スクラップドプリンセスっていうのやってみた
り、
つい最近ブルーレイボックスになりましたね。
あ、そうなんですか。で、あと、あれですね、なんかラーゼフォンのなんか番外編みたいな。
ラーゼフォンね。
あとは、ケンダン舞踏祭っていうもう、あの、
こんな
番
組
で、ブレイク。あれはね、なんかすごく頑張りましたね、僕。で、あとは、それほどエウレカセブンですね。エウレカセブンの京田監督のやつとかやって、そうですね。その辺のをやったりとかやりましたね。獣王星もやったりしたし、あやかしあやしとかもやったし。ボンズさんで、基本的にボンズさんで回ってるやつはお手伝いするっていう形で、半分、その、契約。
そうなると、いつ監督できるんだろうとか。
ああ、でもそうですね。ボンズさんで7年ぐらいいたんで、なかなか7年とかもいると、こう、なんかこう、いろいろ難しいとことかも見えてきちゃったりとかして、なんかこう、いろいろ自分的にも煮詰まったりするんで、これはもうでもボンズさんに7年もいた以上、ちょっとボンズさんでなんか勝ち取んないといけないなと思って、それで自分の昔の仲間とか集めて、すごい企画書を作ったんですよ、1個。もうすっげえ分厚い。それは自分の作品のザムドの企画書を作って、もう本当に全、もう今思うとやりすぎなんですけど、26話分のプロットをもう作ってしまって、で、キャラクター表、キャラクターデザインと、そういうものも全部出来上がったものを、なんかね、1年間かけて作って。
まあでもそこまで具体的にしないと、うんって言ってもらえないですよ、
ね。っていう風に思ったんですよね。本当は今思えば、なんとなくこう、なんかこんな感じのアイデアで、なんかこういうの回させてくださいって言って、みんなで考えながら進めればいいとは思うんですけど、どっかでなんかね、こう、考えてるうちにガチガチに出来上がってっちゃったんですよね。そんでなんかその、本当に40何ページぐらいある企画書を、なんか南さんにお渡しして、読んでもらって、うん、でこれをアニメにしたいんだけど、やらせてもらえないかって言って。うんうん、でなんか本当に嬉しいのは、その時すごいやっぱ自分が逆の立場だと言えるかなと思うんですけど、南さんは即答でこれやろうって言ってくれたんですよ、ね。
ああ。
見た瞬間にそう、あ、これやろう、パラパラって見て、あ、これやろうか、つって。ただその、まあその辺がプロデューサーの南さんのすごいところなんです。その代わりこっち手伝ってって言ったりして、他のも手伝ったりするんですけど、それもちろんやるんですけど、それでね、やらせてもらえたんです。
すごい。
いや、なので、なんかね、あれでした。ザムドを作らせてもらったのは僕の人生のビートルズでしたね。もう本当にビートルズの、もうあの、最後のアルバムを作ったみたいな感じ
でした、ね。ああ、とりあえず今までの、いろいろ現場でやって。
そうですね。青春のね、すべてを。
結集させて。
やりましたね。もう本当にね、あの時の生活を考えると、 もうお恥ずかしい話なんですけど、僕一応全レイアウトチェックをやったんです、あれ。普通、全話数のテレビシリーズの26本の全レイアウトチェックをする監督っていないと思うんですけど、それをやるっていうのを一応ルールにして、3日間会社にいて、半日家に帰って、T シャツ3枚持って会社に戻って、机の下で寝るっていうのを2年ぐらい繰り返すっていうのをやってたんで、僕あの時に相当人生の何かを失った感じがしますね。
失ったんだ。
失いましたね、本当に。いや、すべてを注ぐみたいになっちゃいましたね。
でもそれだけザムドに
かけましたね。
かけて。
で、なんかね、こう、人生滅びましたね。いやいや、でも
ただやっぱものづくりはやっぱそこまで。まあ今やれって言ったらなかなかその体力もね。
今やるってなったら、もっとこう、もっと気楽に考えた方が、例えば何て言うんでしょう、結局、なんか、アニメーションも芸じゃないですか。芸ってどっかこう、心地よい風が程よく吹いてるのを見たくなかった
り、ちょっと気負いすぎた
っていうのとか、そういうのは今になって分かることなんですよ。
でもそれは、でも結果論であって、それは芸人にとっても初単独ライブみたいな
のだったら、そうです、そうです。
それはやっぱ気負うしっていう。
そうそうそう。それはね、なんかなんて言うんですか。でもね、僕そういう意味だと今思うんですけど、でも、今僕があの立場になっても同じことするなと思うんですよね、やっぱり。だから、俺何の、
まあそうですよね、
悔いなし。後悔もないですね。逆にそう思えてるのは、あの時やりきったからだろうと思ってるんですよね。で、実際なんかその、なんとなくベテランのアニメーターさんとかが嫉妬半分でやりすげえやったな頑張ったなって言ってくれる人もいたんで、なんか日本のよくやりやがったなって言ってくれる人もいたんで、何かそこにこうアンビバレンスな嫉妬の感情も含めて褒めてくれてるんだろうなっていうような気持ちもあったんで、
これ一般論として初監督作品っていうのはどうなんですか、そのどういうものなんですか。
でもそれ難しいですね。なんかね、そこでちょっと生意気な言い方になっちゃうんですけど、まあいつでも早くやりたくてうずうずしてたんで、もう準備万端ではあったんですよね。
うんう
ん、なので、なんでしょう。来やがれっていう感じでいたんですよね。なので、一応ね、絵コンテとかも。
満を持してって感じだった
んですよね。満を持してですね。もうやりたくてしょうがなかった。
もうだからネタもいっぱい書いて、いつでも単独できるよみたいな状況にはあったと。
そういう感じでしたね。逆にこう、ガチガチに出来上がっちゃってんで、あえてなんかこう遊びを作って進めようとかっていうような余裕もあったぐらいなんですけど、そうですね。監督業としてこう。
だ普通だったら、ちょっと前の監督が降りちゃったんで、じゃあ新人君任せるわって、振られる場合もあるし、
でも
なんか、自分で持った企画で、オリジナルでできたっていうのは、まあ、ある種幸せなことでもあったかもしれない。
で、あとはやっぱり、そのオリジナル企画でやってたんで、自分が作品に感情移入するのもあるし、どんどんこう、キャラクターが思ってない方に転がっていくみたいな経験もできたり、もう、それは、絵コンテ書いてる時とかに、まあもちろんそれは、なんですけど、一応ね、26本完璧に自分が納得いく絵コンテを仕立て上げられたんですよ。それも、絵コンテも全部、ちゃんとがっちり、自分の色にできたような気がしてるので、なので、何の悔いもないんですよね、そこに関しては。
熱量と文字数。
で、その後、映画。
そうなんですよ。なのでお恥ずかしいんですけど、ザムドを作った後に自分にぽっかり残ったのが、ザムドがなんでヒットしなかったんだってことが未だに信じられないって状況があるんですよ。
あれだけ全勢力をかけて、
うん、
自分のアニメーション人生も全部ぶっ込んだのに、
でもこれ絶対ヒットしなきゃダメでしょうっていう気分で作れてたのに、
すごい作品でしたけど
ね。なんでこの自分の熱量と外からの熱量のこの違いみたいなのが未だにこうね、あ、やりすぎちゃったからとか、なんか意外とよくわかんない感じもあるんです。ただなんかまあ、そこら辺はもうちょっと冷静にならないとわかんないですね。
そこがでも本当にこう、作品作りの難しさというか。
そうですね。
だから。何にしても何にしても、ね。
そうですね。僕なんかはどっかでこう、宮崎監督から吸収したもの、もしくは富野監督から吸収したもの、それをちゃんと全部を活かしながら自分のエキスも入れて、そんでオリジナルで仕立て上げましたっていう意味で。
ボンゾー経験も。
超優等生をやっちゃったんだと思うんですよね。うんうん、
ああ。
っていう感じだったんだけど、そこにこう、作品としての、なんかこう、遊びとか、なんかこう、なんていうの、観客にも付け入る隙を与えなかったっていうところとかも生まれたのかとか、いろいろ考えはするんですけど、ただそれでもね、なんか、いや違うんですよ、一回、あれなんですよ、その、なんか全然別の作品で、ザムドを作ってくれた、うまい原画さんと会った時に、宮地さん、そのザムド作って、すごいちゃんともう、すごいこう、作画の人とかもいろいろ評価してくれる人も多いんで、自信持ってくださいよって言われた時に、え、俺自信持ってないと思われてる、俺超自信あるんだけど、今まだに売れてない世の中が間違えてると思ってるんだよ、ごめんねって言ったぐらい俺ずれてたみたいなんですよね、未だに。
でもなんかね、わかんないですね、その辺。いまだに超好きですからね。あの時の自分の人生叩き込んじゃったんで。あの時の自分が嫌いとは言えないぐらい、なんかね、ぶっ込んじゃったんですよね。
うん、なるほどね。
そんな感じなんですよ。
でも、映画の話あったわけですよね。
それはね、あれなんです。そうそう、トムスさんで、なんかザムとなかなかやんじゃってましたね、みたいな感じで、今度こういうのがあるんですけど、やりませんかって言って、こう、伏せの。伏せっていうその原作小説を見せてくれて、ただその時はなんかね、なんとなくこう、あの、一回次オリジナルじゃなくて、あの、原作ものやった方がいいだろうなと思ってたんです。
なるほど。それはやっぱなんでなんですか？
ザムドを作るじゃないですか。なんかね、こう、ちょいちょい言われたんですよ。どっかポロッとした言葉で、なんかオリジナルで好き勝手やった。そんで結局人の、つまり監督業っていうのは、原作者さんとか、スポンサーとかの、さんとかの折衷をしながら、うまいことこう、それを折衷していく職業監督的なことも監督なんだよと。あいつはこう、やっぱり好き放題やっただけのやり逃げ感なんじゃないか。みたいな風に思われてるんだろうな、ことぐらいわかるんですよ、大体その中に。なのでこう、原作っていうものをちゃんとしっかり綺麗に料理してみるっていうことも監督の仕事だろうな、と思ったんですよね。で、実際それを、だからつまり落語と同じで、古典は自分のテキストじゃないから俺のものにならないっていうふうに思うほど若くもないですよね、もう。ちゃんと古典だって自分の口調と、このリズムとメロディーを持ってれば、自分のものに直せちゃうんじゃないか
と。これだから意外と視聴者とかは僕らも鈍感なんですけど、うん、その、やっぱり、アニメーション人生を考えるわけですよね、うん。で、将来的にどういうことがやりたいから、今この作品をやったら次こういう作品やりたいとか、うん、やっぱ作品選びは、しますよね。
作品選びを、ただ僕今フリーランスでやってるので、作品選びをするほどより好みできるような状況じゃないんですよ。うん、ただなんかあの、伏せの場合も、初めいただいた時には桜庭先生の原稿が途中までしかできてなくて、まだ本当に連載途中だったんで、うん、なんか犬が江戸時代になんか走り回るみたいな話だったりして、これは相当難しいぞと思うんですよね、やっぱり。なんかこう、イメージ的にもどこかあれに似てる、これに似てるってイメージを、しか自分にイメージ浮かばなかったし、なんかあとはまあ普通に作画的に労力かかっちゃうなっていうのがまず第一にあったんで、これはちょっと難しいんじゃないかなと思ってたんですけど、それがどんどん進むにつれて少し別のエピソードとか、なんかあの、二部構成とかになってていろいろ要素が増えてきた時に、あ、これいけんじゃないかなっていうのが出てきたんですよね。なんでこういう切り口でやらせてもらえるんだったらこれを原作に作ることができますけど、逆に原作は、あの、桜庭先生は許してもらえますかっていうふうにお願いしたら、のも好きにやって構わないですって言ってくれたんで、そんなこと本当にって思って、で、そこでおっかなびっくりしながら、わがままを言ってみたら、なんか意外とこう、いいですよって言ってもらえたんで、嘘マジでっていう感じでやらせてもらいますっていう感じだったんですよ、ね。なので、初めは何でもやりたいっていう気持ちではいるんですけど、やっぱりね、なんかね、2年半とか3年とか、そういう人生をそこに注ぐじゃないですか。なんかね、これできなそうだなと思ってるものをやれるってやっぱ言えないんですよね、どっかで。だって明らかにほころびが出ますし、だってもう何十人に打ち合わせするときに嘘つけないんですよね、顔に出ちゃうし。でもね、いるんですよ、時々そういう打ち合わせ。なんか明らかに顔にもうやる気が出てないっていうようなニュアンスとかの仕事とかも出会ったりすると、なんかしんどいなと思うんですよね。なんか、食べるために引き受けたってやっぱどっかで言いたくないというか、もちろんそれもあるんですけど、なんでしょうね。お見合い結婚も恋愛結婚に化けさせたいんですよ、どっかで。そうしないとこう、いや、しょうがないよ、うちの夫婦はお見合いだからって、お前が言うなよ、当事者がと思うじゃないですか。どっかお見合いで結婚したって恋愛を超えてやるぐらいのパワーがないと、原作もんだから原作者がそう言ってるんでしょうがないっすよねっていう監督ってどうみたいな感じになるじゃないですか。だから、いや、これ、あの原作者もこう言ってるし、俺もそう思うって、なんかどっかで堂々と嘘つかずに言えるようになりたいなと思ったんですよね。
もう本当にシンクロするとかね。
そうですね、シンクロしていける。だから、そういう意味で桜庭先生はあなたにシンクロしますって逆に言ってくださったんで、もうそんなのも嬉しいんで、よっしゃやりますかっていう感じ
で。なるほど。まあでも、どっちかというと、だから早めに自分の得意分野を決めちゃって、その仕事を増やしていくっていうパターンの人もいれば、
ね、
あ、じゃあ原作ものやったから次オリジナルやりたいなとか、ね、アクションはできたから次は人間ドラマやりたいなとか、ね、幅広く、その自分の芸域を広げる人もいる。
そうですね。
で、まあ宮根さんの場合は後者。
そうですね。だからなんか、うん、ま、あの普通だったらテレビシリーズをちょっとずつやりながら、あれやったりこれやったり、あれやったりこれやったりしながら、少しずつ自分の芸の幅を増やしてってっていう感じだと思うんですけど、うん、僕なんかそういう意味だといきなり、 なんかデビュー作とかでいきなり芝浜やっちゃったみたいなアホンダラなことやってて、お前大ネタすぎるよみたいな、なんかはちゃめちゃラップにしもっとやっちゃったみたいな感じになってるんですよね。
なるほど
ね。で、はちゃめちゃだったけど僕青春でしたみたいなこと解いてて、みたいな。で、実際ところどころ何か、バッバッてこう、分子モッドへの一瞬輝いたりするシーンを作ってるんで、うんうんうん、なんかこう、これをどう、
そういう感じなんですね。
そういう感じなんだろうなと思ってるん
ですよ。はいはいはいはい。
冷静さがないからよく分かってないんですけど、うん、地続きなんですよね、どっかでね、未だに。
それで、今、今年は、割と、絵コンテ。
そうですね。なんかね、いろいろ虎視眈々とやってはいるんですけど。
でも、普通に考えたら、テレビシリーズの監督やって、もう映画の監督もやったわけじゃないですか。
そうですね。
次、普通監督。
いや、もちろんやりたいと思いますよ。やりたいし、ここ、やりたいなと思って狙ってて、お金早く出してくれるとこいないかなと思ってたりもするんですけど。
なるほどね。ただ、やっぱフリーランスの監督っていうのは、まあまあね、そういう感じなんですね。
特に僕が、プラス、めんどくさいなと思います。めんどくさいって別にわがままとかじゃなくて、もっとうまくやればいいんだと。もっとだから、それはね、
人間付き合い。
じゃあ、人間付き合いもそうだし、ジブリとかにいた時代があるのと、
まあ、ジブリと富野さんでちょっと、やっぱ、真面目というか、潔癖になりますよね。
っていう風に周りが、に思われちゃうっていうところの
結果、
だから、宮治さんって難しい人だと思われて
た。ああ、周りに思われちゃうね。
難しい人だと思われてたみたいなことを言われて、
あ、そっかそっか。
お酒とか飲むんですね、みたいな感じ。飲みます、飲みます、みたいな。
すげえストイックに生まれてたって。
多分そうですよね。普通に表現を楽しむっていう意味だと、まあ、ジブリの中でも異端児なんで、途中で、
まあそうですよね。
俺はここじゃねえみたいなこと言い出すんで。
いや、僕から見るとやっぱでもストイックな人ではあるんですけど、うん、遊びも理解できる人っていう感じに僕は受けるんですけどね。
なので今年はそういう意味だと、そんなことをやりたいなとかって思いながら、なんか人のお手伝いしていくうちにっていう感じでしたね。なので、さっき話した後で言うと、俳優やらせてもらった後に、それこそワウワウプラストさんのオープニングのアニメを作る。
僕らね、出会ったワウワウプラスト
の、オープニングアニメを作るっていうのをやらせてもらったり、で、あとは進撃の巨人のそれをやらせてもらったり、で、あとは、それこそ本当に富野さんの G のレコンギスタの絵コンテをやるっていうのをもらったりとかして、また久々に富野さんと開講するみたいな感じ。
それは言って大丈夫なやつなんです
か？大丈夫です。もう大丈夫だと思います。なかなか久しぶりに開講して、なんかちぎった感がありましたね。
それはだから富野さん的にも、おお、宮地久しぶりだなっていう、どれぐらいになったか
ちょっと見せてみましたみたいな。ちょっと僕ちょっと出会う時に前日超ナーバスになりました。
やっぱそういうもんなんですね。
まずなんか富野監督のその G のレコンキスタっていうのはやっぱりすごくこうボリュームのあるオリジナル世界だったんで、もう正直言うけど今までやった絵コンテの中でナンバーワン難しいんですよ。もうね、受験勉強ぐらいなんかこう一夜漬けとかじゃ通じないぐらいの量があったので、
設定資料とか。
単純に二元論で済まない世界観じゃないですか。あっちもこっちもみたいな。
で、その別々の組織の中でもまた人間模様が複雑で。
こっちの組織の敵と味方とあっちの組織の敵と味方。で、主人公はいつでも誰も敵味方にせずいろんなとこ移動しながらやるみたいなのだったんで、なんかすごくこう、ああ、久々にこう、故郷に戻ってきたかの興奮がありましたね。
レコンギスタかな。
レコンギスタです。あ、でもそうですね。あとはやっぱ、富野さんが、のファンだったりもするじゃないですか。うん、あれをやって、これをやって、こういうことやるんだっていうことの凄みみたいなのが、やっぱすげえな
ー。回って戻ってきたから、また感じる部分
が。そうです、そうです。
だから、まあ、還暦祝った富野さんですけど、まあ、今、御年73で、まあ、テレビシリーズ言う。やってるっていうところにまた参加してるっていう。
テレビシリーズってやっぱ若い人のものじゃないですか。そのさっき言ったみたいに徹夜の連続とかの感じなんで、もうね、本当にすっげえ働いてるんですよね、富野さん。ちょっとなんかちょっと驚きます。あれ、命削ってる感がありますね。なのでなんか、初めはなんかどっかで僕も富野監督から受けてる影響が強いんで、どっかあと、その、吉田健一さんも今度キャラクターもデザインやってるんで、どっかなんかあれなんですよ、その、古巣に戻るみたいな気分を自分の中で持っちゃうんじゃないかと思って、初めすごく抵抗感があったんです。今回富野さんのは、ちょっと傍観的に見てた方がいいなと思ったんですけど、設定制作をやってる子が、なんかこんな状況であんな状況で、宮さん話だけ聞きませんかって少しずつ誘惑されて、あの人が今度やってくれなくなっちゃったんで、宮さんちょっと話聞いてくれなくなって、で、なんかこう、そうなんです。うまいんですよ。だから僕、そうやって、ほいほい聞いていくうちに、宮根さんよろしくって丸丸さんが言ってました。いや、丸丸さん。で、吉田健一さん
も。周りを固めていかれて。
吉田健一さんも喜んでましたよって言って、イエスって言われなくなった時に、俺なんかね、そいつにありがとうって言ったんですよ。俺を断れない状況に追い込んでくれて。本当にありがとう。どっかね、カッコつけて照れるから、うん、なんかこう、やだやだって言ってたんですよ。どっかこう、なんか実家になんか帰るかいみたいな。
本当人間だな。
そんで、富野さんに久しぶりに会って、で、僕ちょっと宮根君待っててね、ちょっと僕今書いてるのがあるの。 って言ってバーってこうちょっと待っててっつって、あもうなんぼでも待ちますって会議室で待ってて、バーっと一回会議室から出たらバーって戻ってきて、なんか耳元でお互いに老けたよねって富野さんがいちいち胸キュンさせるんですよ。
いい描写だしね。
そうで、なんか打ち合わせの時、打ち合わせ、富野さんの打ち合わせあんまりなんかこう真面目な打ち合わせ、
モノマネだけ聞くと完全にオカマです。全然オカマではないですからね、富野さんね。
めっちゃ言葉遣いが上品という、
胸キュンってなるじゃないですか、親父キラーの胸を打つわけですよ。そんで、
まあ、富野さん親父キラーの胸を
打ち合わせって言っても、打ち合わせって言っても富野さんなんかこう真面目に事務的な肩肘張った打ち合わせが嫌いなんで、なんかこうあとは読めばわかるだろうって言いながら、こう雑談と、あと僕はこんなこと考えてるみたいなことを、なんかもうフィーリングのセッションみたいなトークをして、あとは任せたみたいな感じで、もうじゃあもうちょっと細かく説明もしてほしい感じもなくはないんですけど、でもこうあとはお前のフィーリングであれみたいな感じになるんですよね。そんでいや、なんか僕もこうなんか久しぶりさんに会ってこう興奮もするじゃないですか。なのでなんかこうね、なんかねあれだったんです、こう実はね、なんか僕ももうなんかこう逃げられないようにさせられたっていう感じもあるんですけど、いや手伝える状況になって僕はすごく興奮して、ゆるなんか嬉しいですって話をして、で本当はなんかこう荒木監督、荒木さんも僕も、もうみんなもう一度なんか僕も生意気なこと言っちゃって、いや、まあ、富野さんの作品今圧倒的だと思うって思ったんですよ。このオリ今オリジナルのこのない世界でこういう本当にピュアなオリジナルをオールドスクールとして打ち出してて、でどっか、またこれ親父キラーだったんですけど、僕らがやってる SF なんかどっかでこのなんて言うんでしょうね、脱法 SF だって言って、富野さんのは本当の SF です。でなぜかったら子供のためにも栄養がある、あそんでどっかこう体を潰さない毒っ気のない純度 100% の SF だと思いますって言って、本当は僕らはもう一度なんかこうなんでしょうね、富野さんのカバン持ちから始めるべきなのかもしれない、それは荒木監督も含めてそういう風なのかもしれないなっていう風に思ってますって言ったら、まあ、富野さん喜んでくれたんですけど、その後になんかだから次に富野さんが作品やるときは頭からスタートから作品に参加させてくださいって言ったんですよ、僕が。そしたらこう嬉しいな、あ、まあ、本当僕そう言ってもらって嬉しいの、富野さんが言った後にでも僕に次はないよって言ったんですよ。そしたら俺一応これ最後までやろうと思いました、その時に。富野さんはそうやって自分の人生の締めくくりとしてこれ作ってんだなって覚悟があったんで、とか言いながら作り続ける巨匠っていうのもいっぱいいるんで知ってるんですけど、まあでもここは胸キュンされよと思いました。なんか
言ったんですね。
そう、僕に2度目もうこれ以上があると思うって言ったんですよね。これで最後よって言ってて、いや、じゃあ俺頑張りますって言って、もうちょっとうるうるってしちゃって、
そうですね、
そんな口説き文句あるかよ、ずるいよと思ったんですけど、まあとか言いながら遺作を連発していく人もいるんで。
まあでも先ほど、まあそのザムドの頃遊びがなかったとかいろいろありましたけど、2014年現在、まあ、2014年11月12月現在でこうアニメーションに関する考え方って昔とちょっと変わったなみたいなとか、
あれですよ、やっぱどっかで自分が一生懸命真面目に眉間にしわ合わせて作るといいものができると思ってたんですよね。
まあでも普通はそう思います。
でだからその練習を重ねれば重ねるほど、だからねあれなんですよ、そういう意味で言うとアニメーションの神様がいるとするじゃないですか。アニメーションの神様はたくさん祈れば祈るほどたくさん祈った量に比例して微笑んでくれると思ってたんですけど、実はやっぱり神様ってそんなに簡単に分かりやすい人じゃなくて、どっか時々祈るぐらいの適当な感じなんだけど、普段アニメを楽しんでる人の方に最終的に微笑んだりもするんだなってことは分かってきたんですよね。つまりしんどい思いしてれば、そのしんどさの代償として神様が微笑んでくれるっていうほど神様はたやすくないですね、うん、やっぱその生き方も含めてアニメーションをすごくなんでしょうね、血肉として楽しんで暮らしの中に取り込んでいくっていう人の方がいいんだと思います、うん、神様はそういう人に微笑むような気がしますね。どっか真面目にたくさん祈りをしてて、
うん、もうストイックにね、
そうストイックだったら、
うん、お百度参りみたいな
っていうよりは、どっか肩の力を抜いて、
うん、深いな
だと思うんですね。
ね、
すごい。でもなんかでも何でも
そ
うじゃないですか。
いやもうすご
い、
いや分かる分かる、お笑いだってそうですもん。
ですよね。
もう力んでる時はダメよ。
そう、どっか練習をたくさんして、もうガチガチの精密機械みたいな原画を描いていれば、それはいい原画だっていうふうに思うんですけど、どっかでそれが窮屈で内閉したものに内向したものに見えてきて、 なんかね、あの、付け入る隙を与えないから、なんか見ている人にすごくこう、しんどさを呼び覚ましたりするんですよね。
でも、それは、本当にストイックにお百度参りして、もう、付け入る隙がないものを作ったからこそ見えてきたところですよね。かもしれ
ない
です
よ。なんかね、俺に足りないものは何だったのってすごく考えるんですよ。あんなに全部を注いで出して、僕の人生ダメにするぐらい格好になったのに。
俺はそれは、でも今は、アニメーションがアートじゃなくてエンターテインメントなんだって言ってくれたような気がします。
あ、そうですか。
やっぱロジックともうストイックな積み重ねだけで、いいものが作れるっていう数式が成り立たずに、
うん、
そうですね、楽しませるものっていうのは、ね、やっぱある種そういうギャンブル性もあったりとか、
だと思います。
いい加減さっていうのも必要だったりするじゃないですか。
そうですね。だから普通に、普通に、まあただの観客としてザムド最初に見たときに、本当に普通に思ったのは、真面目な人が作ったなーっていうのは、もうファーストインプレッションになりました。
そうですよね。
そうですよね。本当美術背景見るだけでも、うわーこれ、
真面目なんだろうな。
神経質な人が作ってるみたいな、
細かさ。そういう印象を与えちゃってるんですよね、多分ね。
そう、つける隙の話ってさ、思うんですが、ね、あの、つける隙って作ろうと思ってできないじゃないですか。
そうなん
です。絶対に。
も
うこれ、俺もすごく説教された側だから、お前の文章の行き過ぎの場所がない。で、最近すごく自分でできたつもりなんですけど、それって、だんだん気がついたらできてきちゃってる感じなんですよ
ね。そうなんですね。
なんか、多分いろんな仕事やっていく中で、いろんなこと経験して余裕ができて初めてで、やれって言われてできるもんじゃないですよね。
そうなんです。
で、やれって言ってできたスケールスキって、それ、偽物なんですよね。
そうですね。
で、それでやれってやるとやれちゃうやつもまだダメなんですよね。
そうなんです。
やっぱ俺できません、それって。いうのがなんか、あるんですよね。そうだと思うんですけど、いやできますよそんなの。
そうですね。
でも気がついたらやれてましたっていう、
うん、
なんか、
そこがそれはね、でも宮地さんも春日さんも100の力出してやったっていう、うん、その事実が自分にやっぱ自信になってるし、うん、だからこそちょっと余裕が生まれてくるというか、隙もね。
それは大人、それはでも大人になるってことなのかな、それは。すげえ今、皆さん来たと思った。
違います、なんか多分そのザムを作ってた時とかって、どこか戦うものがあったんですよ。
うんうんうんうん、
それはなぜかって言ったら、例えば、例えばですよ、これ今架空で話しますけど、どっかで僕らがそうやって若い、ヤングなって言ったら、その、なんかガッとこう、やるぞっていうテーマを持って仲間を集めて作ってる時とかに、なんかこう、そんなのうまくいかないよ。
うん、
で揶揄してくる人にも出会ってるし、
うんうんうん、
とかあのアニメなんか適当にちょいちょいのちょいでやってりゃいいんだよと、こうなんか徹夜なんかしてやるもんじゃないよっていう人とかもいるわけですよ、その同じ仲間にね。で何言ってんだよ、お前の原画を見てみろよバカ野郎、何偉そうなこと言ってやがんないって、見てみやがれっていうような感じもあるんですよ。で圧倒的なものでこうなんかこう凌駕して見せるっていうような、何かこうなんかね、その適当とかデタラメっていうものに寄りかかって甘えているっていう人たちへの反逆心もすごくあるんです
よ。ね、
だけど、
正義は勝たなきゃいけないんだみたいな。
あるで、実際そういう人たちって、初めからなんかね、登ろうとしてる山自体が違ったんだと思ってるんですよ。で、実際、そういう人たちって何でもそう言ってるだけだから、じゃなくて、でも、その、一回でもそういうことに抗いたいと思いながらやり尽くした後とかに、多分本当にスーッとこうなんかあの隙間風が心地よく吹いてくるみたいな感じで、なんかこうアニメーションって楽しいなっていうところにたどり着く方が実はもっとストロングだと思うんですよね。
だと思うね。
っていう風になれたらいいなと思って
。俺でもまあ、自分で言うのもあれですけど、そういう性質も僕の中にあるんですけど、それって経験上孤立しません？
孤立は
しますね。めんどくさがられるし、
そう、
嫌われると思うんですけど。
嫌われます？でも俺のやつで言うと、あ、でもそうかもしれない。でも
それって大丈夫なんですか、その仕事的に。アニメーションの。
でも宮根さんの中で、でもそれ苦痛っていう感覚ないんじゃない？
嫌われるっていうのは、俺嫌われてんの？
いや、わかんない。
多分そういうことだと思う。
まあ少なくとも僕は嫌われてるから。
そうなんですか、
うん、
それはわかんないですけど。ただ僕ので言うと、そのダムド作ってる時なんかは、そのさっき言った反逆とか、こう自分への、そのレジスタンス感があったりもしたので。
だから寄ってくる人が限られてきちゃうじゃないですか。
ああ、でも、それはあるかもしれないですね。でも、それで言うとあれですね、まあ難しい。これなんかね、その演出家の政治的な話になっちゃうんですけど、まあ変な言い方、こう、演出家なんかみんなやらしいんですよ。その人にお仕事してもらうっていう意味だと。そういう意味だと、こう、みんながめちゃくちゃうまいっていうわけでもなくて、そういう意味だといてくれると、すごくこう、ありがたいっていう人もいるし、あとはその、程よくうまいんだけど、本当にこう、毎回ヒット打ってくれてありがたいとか、いろんな人がいて、例えばそれで言うと、主役張ったらうまいけど、脇役はできないとかの役者さんの世界もあるじゃないですか。 それを例えばじゃあ主役は偉くて、うん、脇役は偉くないっていう話じゃないじゃん、
チームの中でや
るから、ね、そうなんですよ、うん、で言うと総合的に考えた時に今までは意外とそういうことをなんかあれですね、なんか、よく分からなくなっちゃう自分もいたんだと思うんですけど、そういう意味だと何でしょうね、全体を見るみたいなことは前よりはうまくなってるっていうか、余裕があると思います。視野に関しては広がったかなと思ってるんですけど、孤立したのは多分ザムド終わった後とか絵コンテ書いたりしてる時は孤立したかもしれないですね。
ザムド3年間、うん、そういう半日帰って、
うん、やってましたね。
2日半、
うん、やってましたね。
を3年ですよね、うん、もう次に進めるモチベーションって何だったんですか。
俺ね、何にもなくなっちゃったんですよ。その本当に、ザムド終わって家に帰った時に空っぽになってて、本当に。で、俺何にもなくなっちゃったんですよ。で、僕本当に普通にザムド作った時って、まあ、起きてる時間が長いので飯とか食ったりとかして、意外と体重が増えたりとかしたんで、うん、痩せるところから始めようと思いましたもん。本当に。そんで、ただ演出、だっていや、僕ね、やることなくなっちゃったんです。
わかる。
正直言うと、ボンズさんでお仕事いただけるってお話いただけたりもしたんですけど、俺このままこの会社で仕事を続けさせてもらったら俺自分が嫌いになっちゃうとか思って、
ああまた一緒ですね。
そうです。でなのでちょっと僕お休みしたいとか、あとはまあ入んない方も本当に、ね、疲労困憊しちゃって、当時よく僕が言ってたのは、僕今ベトナム機関兵だからもう本当に傷ついてるから一人にさしてみたいなことは散々ベトナム機関兵ってすごい言ってたんですよ俺。なんかランボーとかこうディアハンターとか、もうああいうセット、トロピックサンダーとかじゃ人々でなんか
一回大きな戦争
とかローリングサンダーみたいになっちゃってるんで、もう本当なんか最後はなんかハイウェイとかなんかフルスロットルでアクセル踏んで走っていくしかなくなっちゃ
う。やめようとは思わなかったですか。
思いましたね。これでやめたらもういいなって、なんか未来はなかったですね。やめようとは思ったんですよね。やめようっていうのは意外といつでもあるんですけど、でも何でしょう、やめようとは思いましたね。でもなんでやめてないのかよくわかんないですけど。
立ち上がったタイミングって覚えてます？ここで俺立ち上がったなって。
これね、面白いな。そこが聞いてっちゃうとね、なかなかこうプライベートなこと話して
くれ
な
く
なっちゃうんですけど、まあ空っぽになったところですよね、とにかく、
うんうん。
僕の生活が空っぽに戻ったっていうのがあって、うん、そんで何もすることがなくなっちゃったっていうのがあったんです。うんうん、したときに、ジョギングとかから始めてみるところから、うんうん、もう一度人間を作ってみるのもいいかもとか思って、うんうん、そこから始めたんですけど、
体作るところから
ですね。そうですね。で、ただ一個あったのが、これなんか演出家業のプライドみたいなのがあって、うん、演出家っていうのは一月一本絵コンテを切ったりしておくことは絶えず忘れちゃいけないと思ってたんで、うんうんうん、とにかく一月一本絵コンテは切り続け
てたんですよ。それはもうこうだな。
日常を動かし続ける。
絵コンテやりたくないにはならなかった。
そうなんです。それは単純に呼吸をするように書き続けなきゃいけないと思ってたんで。
すごい。
それすごい。
それはやり続けてました。
すごいよ。
だけどずっとなんかこう、あ、今日ちょっと 0.5 キロ落ちてるとかっていうのを計算して積み重ねたりしてて、こうチャリンチャリンってこう自分に自信を取り戻していきながら絵コンテを描くみたいな。な
ね、その一回一回の絵コンテで無理してる感じありました？
ね、そんな感じ、ただ楽しくはなかったですね。ただ本当に自動、なんか初期みたいな感じで返した感じです、ね。
じゃあちょっと二人からの質問コーナーこの後。
熱量と文字数。
ちょっと思い出したんですけど、さっきキングジェンダーの時にこの富野さんと演出をやるのでお話しさせてもらって、うん、でお話しさせてもらった時に富野さんは少しこうジブリ出身ということで警戒なさってたのかあれなんですけど、うん、少しほっとしてもらえたのは、うん、僕はなんかこうロボットアニメのことも知らないし何も知らないって言った俺ね、その最後に言ったのが今思い出したんですけど、僕は 何にもないですって言って、僕は作家性に憧れてもいないし、僕に今作家性は一つもありませんって言い方をしたんです。
あ、
宮崎監督にはありますけど、うん、僕は何の作家性もありませんって言ったら、うん、すごくそれにホッとされたんですよね。
あ、だから、その、まあ、要するに言うこと聞きやすい。
そうです。で、プラス富野さんはよく、それ、これ原敬さんのアニメージュの対談でもおっしゃったんですけど、はい、アニメーションの監督ってのはやっぱエンターテイナーでなきゃいけないから、下手に初めに作家性みたいなものに憧れない方がいいってことはすごくおっしゃるんですよ。やっぱこう、どんなもんでもできるとか、 何でもできるっていう風に言ってた方がいいから、うん、俺はこういうのロボットものが向いてないとか、
うん、
ああいうのは好きだとか嫌いだとかじゃなくて、何でもやりますぜっていうのが演出家業でしょっていう風にやっぱ思ってらっしゃる方なんですよね。なので多分偶然それにリンクするような言い方ができたんだと
思う、
うん。なので僕それを言ってくれてほっとしたっていう風にその場で言われたのは覚
えてます、ね。なるほど、なるほど。
作家性がないって言ってくれたことにありがとうと思うっていうようなこと があり
ますね。富野さんの言葉をちゃんと受け止めてるってこともありますもんね、それ
も、
ね。
でも富野さんも実際未だに、なんか、なんかの時に富野さんの、なんかカットインのセリフとか、あの、これ三角形で出るんじゃないですか、
う
ん、
あれ
カットインって言うんですけど、うん、カットインのセリフとか、富野さんが発明したんで、うん、あれとか、あとあの、富野セリフっていいですよね、なんて例えば言われて、言ったりすると、いや、あれは苦肉の策で、何の作家性でもない。っていうふうに、やっぱすごくもう、そこはもうずっと言い続けますよね。うん、なので、やっぱ作家性じゃなくて、なんか残り残った悪みたいなものを周りが勝手に個性と呼んでるっていう。
だから本人はテクニカルなつもりでやってるのが、結果的にそういう風に特徴にな
ってるっていうだけだと思う。個性は短所と一緒よっていう風なのが多分富野さんの。長所は短所と同じなのっていうのが多分富野さんの意見なのかなと思う。それは今思うことですけどね。その単純にちょっと作家性は僕にありませんっていう風に言い切れたことが若干顧客に信頼を得たっていうアンビバレントな話でした。ちょっとそれ思い出した
ので
、ちょっと追記で。すみません。
さあ、そして、はい、春日国からの質疑応答タイム。
ちょっと優しめで。
いやいや、本当に僕優しい話なんですけど、いや、基本的に僕がクリエイターとか、まあ役者とかインタビューするときも、いつも同じ質問から入るんですけど、その宮治さんのスタートが来たんですよね。つまり、こういう世界に入ろう、つまり、まあ、佐藤の日本大学芸術学部を受けるっていうことって、はい、まあ僕もそうだけど、結構まあ、その段階で一つ決断ってあるじゃないですか。
ありますね。
宮治さんの中で、そういう決断のポイントって、どこでした？その。
さあ、難しいですね。うん、でも、それで多分日芸に入るっていうことを決めた時点で表現が好きだったんですね。
うんうん、
で、やっぱり子供の時から漫画描くの好きとか。
うん、でそれ絵描いてたんです
か、ね、そうです。あの、うん、とにかくもう漫画描くのと映画を見るのが好きっていうのまんま、こう、小学校から中学校ぐらいまでずっと来てて、うん。で、高校生に入った瞬間にこう、映画研究クラブみたいなのがあって、はい、そこで実写映画撮るみたいなのがあって、少しこう、うん解放されたりしたんですよね。
はい、
なんか映画、自主映画クラブで、今度霧島部活やめるっていうみたいな、うん
はいはいはい、
ああいうような感じの、なんかゾンビ映画とかホラー映画とかも撮った
りしたんですよ。そうですね。
っていうのもあったりして、うん、あなんか、さらにこう演劇クラブとかでこう、夢の遊民者とかみんなで見に行って興奮する日があったりとかしたりして、うん、なんかそういう、こうなんかまあ青春があるわけですよね。
なるほど。
で、あなんか表現全般が好きだったんですよ。本当にそれこそ落語も好きだったし、うんうんお笑いも、なんか、とにかくその時は、なんかあの、うん、ダウンタウンっていうのが関西にいるらしいっていうところで送ってもらったりとか、ね、
あ結構マニアックに好きだった。
あ、早かったですね。
すっごい面白かったです。あの、本当に爆笑問題さんとかの、うん、あの、まだあの、ガハハキングとか出てた
ところ、ね、
あとは、ライブショーミーっていう4チャンネルの、あの、金曜日 の, あの夕方4時にやったやつとかも好きだったぐらいだったんで、うん、なんかとにかくこう表現全般が面白かったんですよね。で、それ決めきれなくて、うんうんまだもう少しモラトリアムが欲しいと思って日芸に入ったんですよね。
あでも例えば日大芸術を受けるときって他の選択肢って考えました。
考えないです。僕日芸しか受けてない。日芸とムサビとタマビしか受けてない。
あもうじゃあそっち系でも行くって決めたんです
ね。
大学受験の段階で。
そうですそうです。タマビムサビ日芸。
うん。
であと早稲田を受けるって思ってたっていうので日芸でも日芸が受かっちゃったね何もしてない。
早稲田じゃ文学部一部。
そうですね。うん、いやでもなんかそんなのは多分無理だと思ってたところがありますね。うん
で、そこからまあ日大入って、はい、まあ、でも実写ですね、ずっとやってきて。
はい、はい。
アニメに、その前、そういうふうに宮崎さんの塾を。
それはね、多分本当に、こうか不幸かなんですけど、うん、宮崎駿監督っていう人に出会っちゃったっていうことで決まっちゃった感じがあるんですね、やっぱり。
作品として。
そう、いや、本人に会っちゃったっていうことだったんです。多分。
先に。
それで言うと、やっぱりその、日芸で、
うん、
このまま自主映画とか撮ってて、はい、最後にこうピュアフィルムフェスティバルとかで応募したりしたんですけど、はい、落ちちゃったりとかなんかして、はい
うん、
あもうこのまま行くしかねえんだなと思ってたんです。そしたらあの大学の中で、ちょっとこう、文芸で面白い先生とかがいたりして、はい、あ、なんかこう、雑誌の編集やったりとか、そういうライターとかも面白そうだなとか思ったりして、文章書いたりするのも好きだったんです。で、そのなんか書こうかなとかって思ってたりしてた矢先に、就職活動の一環とか、
うん、
で、宮崎監督のその塾に応募したら、受かって、はいうん、そんで、なんかその通い始めて、で宮崎駿監督に、なんかね、なんかその時は、こう、なんかこう、もう僕もあの頭でっかちの映画好きになってるから、ゴダールとかなんとかとか、トリフォーとか宮崎監督、ああいうのとかって言ったら、ああ、そのね、全部どうでもよくって、あのね、で、さらに僕は今、やっぱ焦ってるんだ、早く自分の作品を作りたいと思ってるっていうふうなことを言ったんですよね。そしたら、宮崎監督のスタンスは、そんなにお前早く作って、おじさんの犠牲になってどうすんの？ もっともっと虎視眈々とやりたいものをなんか30も40になるまでも持ち続けて、
あ、
そんで出せばいいじゃん。なんか焦って早くアウトプットとは言わなかったけど、焦って早く形に残そうとしない方がいいよ。
まあ、やっぱ消費を早めるなって言って
もらえたんですね。もっともっとお前の中でことことに煮詰まるまで持っとけよ。も
うインプットしとけと、
うん。今のお前がやるべきじゃないよみたいな、全部自分がなんか、周りがね、なんかこう、早く就職が決まったとか、うん、周りが早く自主映画で評価を得たとかっていうと、もう焦るわ、早く一人前になりたいみたいなこと焦るじゃないですか。うん、そのなんかね、それにほっとしちゃったんですよね、なんか。
はあ、でも。
で、そのね、なんか僕の同期とかは、うんね、同期とかっていうか、周りはどんどん先行っちゃうじゃないですか、うん、みたいなニュアンスのことを言ったら、うんうん、そいつらの作ってるの何が面白いのっていう宮崎さんはそういう言い方をする
んですよ。勇気になるな。
なるんです。そんなのだって別に2、3年経ったら、今、キャーキャー言われてるだけで、普遍的な何かが描けてるの、もっともっとなんか普遍的なものを描くってなったら、もっともっと長く見てもらえるものってなんだろうって考えればいいんじゃない？っていうか、そもそも表現してるやつって何か偉いの？っていうスタンスだったんですね。なんかしっかり真面目に生きてて、日々をしっかり生きてる人の方が、下手な表現やってうぬぼれてるやつよりはよっぽどしっかりなんか人生を生きてるんじゃないのかっていうようなスタンスだったんで、すげーみたいになって。
まあ、鉄工場の親父、
ね。そうですね。
アニメに行くんじゃなくて、そうか。
これ、みたいな。
宮崎駿についてくって感じだった
んですね。なあ、もう俺だって、十中八九みんな好きになるでしょ、っていう感じだったんですよね。それまではもちろんなんか、僕の中にも思春期があるんで、うん、んトトロとかなんか、あんなの子供が喜ぶだけだろう、みたいなことを思う時もあるんですよ、やっぱり。なんかね、あの、押井守の方がエッジでかっこいいよとか、思う時もあったんですけど。
でも、日大原則のその感じでいくと、宮崎さんに最初からそういう、まあ、受けようっていう感覚を持つことも結構珍しいっちゃ珍しいっちゃう。
まあ、そうですね。うん、それ、でも一回しかなかったんで、うん、なんかもうダメ元でいいやって。うん、ただ、まあ、僕、やっぱり、すごくジブリ作品とかには、やっぱ猛烈に影響を受けてたんで、うんうんうん、こんなのでいけるチャンスがあるの。で、実際自分はアニメーターになろうとは思ってなかったんですよね。
うんう
ん、なんか、どっかでこう、アニメ作ってる。とかなんかうじうじしてかっこ悪いとか持ってって自主映画とかそっちに行ってたんで、
でなんか高校の時ね自主映画撮って日芸入ったらがっかりしたっていう、う
ん、やっぱりそうそうなんですね、やっぱりそうか、そうそう、なんかね余っちゃうことやってんなとか思って天狗になっちゃった
でもそっかでやっぱどっかで実写に対するそのなんだろうまだあれ未練は
あね、それはね、うん、全然ないんですよ。ただあの映画とか映像っていうものに関しての興味はあったりするんで、うん、撮れるチャンスがあれば撮らせてもらえるんだったらもちろん撮りたいですよ、うん、だけど、その、なんて言うんでしょう。実写が上でアニメが下とかっていうのは、僕は全く思ってないですね。うん、なんなら、映画っていうのはアニメーションだと思ってるぐらいです。
うん、
だって変な言い方、実写ってカチャカチャカチャって回してて、うん、自分の想像してないものでもビギナーズラックでいいもの撮れちゃうのが実写だったりするじゃないですか。
うんうん、
だって自分の想像してないもの映んないんだから、全部こっちのオリジナルで作るしかないんで、どっちが上でどっちが下だっていうふうに思ってないです。それは、なんかね、全く同じ質問を、本当に塾の時とかに、宮崎監督、実写とかに興味ありますかって、やっぱ若い子が聞いちゃうんですよ。
いいよね、
そしたら、その質問は失礼だぞ。俺別に実写撮りたいと思ってないぞって言って一生してて、うんうん、それの時になんでですかって聞いたら、もし俺が実写を撮りたいんだったら、カメラをどうやったら作れるかとか、そういうとこから勉強し直したいよって言ってて、俺はそれぐらい自分のアニメーションっていうのは、鉛筆を何秒使うかっていうところから、やっぱ自分を。
道具の研究
っていうね。っていうところとか、タップがいいとかね、なんかどのタップを使うといいとか、紙質をどれにするかというとこから、だってレイアウト主義を作ったのは宮崎さんだったりするぐらいだったので、そういうところから俺はとことんその表現に付き合いたいとかって言ってて、それはでもよくコンプレックスはないですね。どっちが偉いとか。
でもそういうアニメの魅力にじゃ気づいたのっていうのはやっぱ宮崎さんとのやりとりと仕事を。
そうですね。それなんか俺も
アニメ作りの魅力
とか。後からなんです。それで言うと、はじめ宮崎監督、でも超、なんか、バカバカしく、下品な言葉で言っちゃうと、
うん
うん、すげえかっこいいとか、すごい言葉が力強いと思って好きになってんだと思うんですよ、どっかね。
ミハーなね。
そうです。で、さらにジブリ作品圧倒的に面白いし、で、面白い。こんなに面白いものを、こんなに圧倒的な、なんかこう、力強いことを言う人、まあ宮崎さんはまたこうカリスマ性があるようなニュアンスを持ってるんで、
まあね、言葉強い
から、
ね。まあ
もちろんね、そんですげえって思って、人に惚れるっていうところで入っちゃったなと思うんですよ、ね。
なるほど。
だから初め入った時とか、全然アニメーション作りが地味すぎて好きになれなかったんですよ。なんかこう、ちまちましてるから、
なるほど。
なんかこう、一番初めに紙タップを作るっていう仕事を僕はもらって、あの3つの穴を開けてそれを作るんですけど、いらない紙をこうやってタップ穴に入れてカチャンってやって3つ穴を作っておいて、1センチのタップ、2センチのタップっていうのを作るっていう、こう、ちょっと無意なことをやるっていう修行があるんですけど、それをやるときに、俺ずっとなんで俺はこれやんなきゃいけないんだって口を言いながらやってたらしくて、後でめちゃくちゃ怒られました。 それずっと愚痴ってたんですよ、なんか。
アニメーションが面白いと思った瞬間っていうか、
そうですね。それでもね、あの、うん、あれだと思います。その、初めはもうよくわかんないままやって、うんうん、どの瞬間かっていくつかあるんです、うん。やっぱり徐々にだと思うんですけど、うん、一個はやっぱりラッシュが上がってきたっていうことですよね。ラッシュが上がってきた時に自分が長い間やってて関わって目の前を通過してったものが、うん、動いて、息吹が与えられてる、うん。絵が動いちゃうっていう瞬間に、やっぱり興奮があったのと、うん。
でもアニメーションの醍醐味ですよね。
そうですね。あとは、あれだったんです。その、なんかね、それが幸福だったなと思うのは、僕らはなんかこう、ちょっとこれ、アクションレコーダーに入れてって言って、その今、簡易的に撮影できるシステムがあるんですよね。うん、パソコンで、うん。カチャカチャってこう、簡易的に撮影して、うん、それを白黒画面でバラバラって見るんですけど、それをやってる時に、俺なんかもう単純作業なんですよ。カチャカチャって撮影して。そんでこう宮崎監督と佐久間監督の方とかが、ああ、ここ、ああ、ここおかしい。はい、ここおかしいとか動きをチェックしてて、うん、初め全然わかんないんですけど、うん、ある瞬間その言ってることが分かってくる瞬間があるんですよね。うん、はい、戻っちゃった。はい、戻っちゃったとかって言って、うん、何言ってるのかわかんなかったんですけど、こうずーっとバラーってこうなんかあの、走ってる草原の草が右から左に流れてってるのが、一瞬逆に戻ってるように見えちゃうんですよね。アニメーションで描いてる。ほら、ここ戻って見えるでしょ。
はいはいはいはい。あるあるあるある。
よく電車の走って線路みたいな。
あるある。
で、バーって流れてるのが戻って見えるでしょ。だから、あえて一個、列車の横に、その枕木を一個伸びてるのを作っとけば、それを10本に1本送れば、絶対に戻ってるように見えないから。
やべえ、神
そう、そういうの。
マジ神なん
だ。っていうようなことを言ってると、うーわ、めっちゃ面白いわ。みたいになってきて、
ちょっとマジックを見るような。
そうそう、まあ、まあ、本当になんかこう、エスプリというか、その、ふりかけの面白さとか、そういうものを知った時とかに、ああ、面白いとか思って。
先ほどそれ言った時の、そのまさに実写も何も変わらないと。表現だと、
ね、
これ。
で、それを見て知ると、うん、テレビでアニメーション見てる時とかに、うん、あ、すごいことやってるとかっていうのが、パーッとこう視野が広がるから。
なるほど、なるほど。
なんか、どんだけ俺ぼんやりアニメ見てたんだろう、みたいな話で。あとは普通にこう、あ、これセル書きだ、これ、BG、あの背景書きだとかっていうのも、うん、もう普通にこう、例えば、テレビでパッて一瞬映ったアニメでも、ババッてその情報がパッて入るじゃないですか。うん、あ、これ BG 書きで何やって、どんだけ大変なことしてるのかがよくわかるから、
うん、
挑んでるねって思ったりとか、あとは手抜いてんなとかっていうのもわかる
し。作りながら目ができてくるわけですね。
そうですね。なんか技術者としての面白みみたいなものってやっぱ、見ないとわかんないじゃないですか。うん、見て触って、みたいな、うん。で、それはやっぱなんかね、初めに、宮崎監督の人間的魅力にほだされて入っちゃった後に、なんか小突き回されながら、なんとなく面白いな、すげえなって思ってきて、で、実際目の前を流れてるカットが、なんか一級品の絹だったんですよ。
まあ、
だから指で触るとね、触り心地が良かったから、それがザラザラした絹じゃなかったから、うん、偽物の、
うん。
それがやっぱり僕のなんかいた幸福だったんだと思うんですよ。それがやっぱすごく粗悪なテレビシリーズのひどいものとかだったら、うん、これいいなぁと思って残ろうと思ったかなと思って、
それ
もやっぱそこは疑問に、とっととやめちゃうかもしれないですね。やめて別に、例えば、なんか文章書く仕事に憧れ直すとか、そういうことの人生があったんだと思う。
それがもっとタスク的に仕事をやってたかもしれないけど
ね。そうですね。もっとこう、なんか理想を持たずにいたのかもしれないですけど。
うん、そこ熱を持ってやっぱやれるようになったから、そこの原点が。
そういうものが1個分かると2つ分かって、3つ分かって、あの人すごい、この人すごいってどんどんなっていくので。
技術が見えますもんね。
そうなんですね。そうすると、なんかね、なんか、そろばん1級2級みたいな感じでどんどん自分の中で上がっていくんで、うんうん、なんかそれがもう楽しいと思いちゃったらもう楽しくなっちゃうんですよね。
はぁ、なるほどね。
なるほど。そうすると面白いです、すごい。うん、そういうのがいっぱい、魔法がいっぱいあるん
ですよ、ね。ああ、そうですよね。
そっか、アニメは特にまた多いわけです
よね。そう
ですね。いろんなスタッフごとに魔法持って
る
ん
ですよ。あるですね。
いや、面白い。
だからそんなんでした。なので意外と逆説で入ってから知っていくみたいなのが多かったですね。
うん、面白い。それが聞きたかった。
国さんは？
僕じゃあ、実はですね、あの、我慢できずにね、ええ、あの、お昼ご飯食べるときにちょっと伺ったことがあったんですよ。
はいはい、
ずっと気になってて、うん、宮治さんに会うことが機会があったらお聞きしようっていうこと、うん、今年ですね、ちょっとあったので、で、今年ね、いろいろな事件があるじゃないですか。うん、で、やっぱり、日本っていう特殊性もあるんでしょう。うん、みんなカメラ持ってるんですよ。
うん、
そうすると、事件、事故があった場合、その現場の映像を繰り返し見ることができるわけです。
うん、
これってやっぱりすごいことで、でそれを見てしまったときに、では、作り物を作る作り手として、次、じゃその、音体の宮崎監督ももう引退を表明してるし、うんうん、で、富野監督ももご高齢ですから、テレビシリーズ次打てないかもしれないっていうこともおっしゃってるっていうお話も伺ったじゃないですか。うん、それを踏まえた上で、その子供たちである、我々の世代、まあ、宮治さんは、うんうんうん、 映像作家として次はどのように考えてどの方向に向かうべきだと考えですかね。
難しい。そんなわかんないですよ。
すごいね。
僕すっごい気になってるんです
よ。これはすごい多い
ですね。今年特にそういう映像が見えてきたんで。
でも多分それは俺もあるですけど、多分皆さん持ってるんだと思うんですよね、そのやってる人は。
はい。
なんかそれこそ、ね、そういういっぱいいると思うんですけど、難しい。
リアルとの戦いね。
そうですね、
リアルとの戦い。そう
ですね。ただなんか、本当にちょっとこう話をずらしちゃうかもしれないんですけど、はい、なんかあの、リアルな映像との戦いって昔からあって、
ね、
なんか、やっぱりその、僕なんかが初めて、なんかアニメーションも結局その、あの、風立ちぬの堀越二郎の話じゃないですけど、うん、極悪人だな、アニメーターっていうのはって思う面白いエピソードとしては、うん、僕なんかは初め、仕事してるときにチャレンジャー号の爆発っていうのがあったんですよ。
うん、
そしたら、普通にアニメーター、仕事してたときにアニメーターさんが偶然それをスタジオのテレビで見てて、うん、これ、進行ちょっと、進行の子これビデオ撮って録画してって大声で言ってて、で、チャレンジャー号の爆発を再現したいから絵で、これ撮って録画しといてとかって言ってるんですよ。それで録画してもらったのをもう何百回も繰り返し見てて、その下から徐々にこう炎が押し上げてって全体を爆発させるっていうのが、これ意外と今までどんなのでも見たことないから、これちょっと次の爆発に利用したいって言ってて、これ僕らなんかからすると、あの人本当に悲劇の事故なのに、その悲劇の事故は悲劇の事故として消化しつつ、もう職業的にこれをかけるかってことをもう先に考えてる、この、悪魔っぷり
豪ですよね。
盗めないかと。
そう。なんだと思うんですよ。それはもちろん、でも僕もなんかそれ先輩だったんで何とも言えなかったんですけど。はい、
でもそれってある意味自分が想像したことがなくて初めて見た映像ってこと
ですよね。っていうことだと思うんですね。なのですごくこう、まあ、反省してるとも思うんですよ。で大丈夫その麻痺っぷりとも思うんですけど。
宇宙船の爆発は目の前にいたわけですもんね。
そうです。そんでやっぱりそれを、特にその人はエフェクト書いたり、爆発とかそういうの書いたり好きな人なんで、それに対するプロフェッショナルな意識っていうのが、はい、世の中でいうモラルを超えちゃってるんだと思うんですけど、まあなんか特別な仕事なんだな、これはと思いましたね。それは、
まあ表現そうですよ、ね。
911の時に、ビルに、この飛行機が突っ込んでいく時に、今まで飛行機が突っ込んだらすぐさまドッカンボッカンってなって、飛行機が真っ二つに割れて、ビルがその場で、ほんと10秒もしないうちに崩壊するっていうのが、僕たちの頭の中にあったビル崩壊なんですけど、なんかゆっくりなんかお豆腐に爪楊枝を刺すみたいな感じのゆっくりさで、この、
徐々
に。こう、そう。で、爆発も大して起こらなくて、逆に砂煙とかみたいなものが湧いて、で、なんかこう30分後とかにゆっくり倒壊していくとかっていうのの、あの時間感覚のリアリティみたいなものは、ああいうところから見て初めて気づいていくもんだと思うんですよね。で、実際、多分ああいう悲劇的な、ちょっとゾッとするような映像を見たら、多分あれに勝る希望を見せるようなイメージボードって言ったら変ですけど、はい、イメージを新しく なんか描き直すってことができるかどうかっていう勝負になっていくんだとは思うんですけど、難しいですよね。それは多分、よっぽど現実世界のあの事故の方がアニメっぽく見えるっていう言い方で逃げちゃうのもあれですけど、はい、難しいですよね。だからそこはどういうものを描いたらいいのかっていうのは絶えず考えますけど、
そういうところも僕も考えると、今その富野監督の G のレコンギスタとかのオープニングエンディングでこう手を伸ばすっていうようななんかシーンが、いや戦争ものなんだけども、僕が訴えたいのはもう違うものなんだっていうようにも受け取れるんですよ。
未来を手に入れる。
そうですね。あとはやっぱりそのなんか暴力を直接的にどう描いていこうってことを加速させていくことには、やっぱりそんなにもう未来はないなってことはあるとは思うんですよね。その、希望をどうやって絵にするかってことを積極的にやっていかないと、なんか残酷がどんどん大量生産されて記録されていくんで、こうなんか、勝っていかないっていう戦いが始まってる感じはしますよね。みんながなんか、不幸を記録していくのが早くなってってるから、スピードを。それにこう勝る希望の画像をガンガン残していかないと勝てないっていうような状況にはなってるような気がしますね。
宮地さんの中ではこう自分のお好みとして実際にあったっていうのは置いといて、このケレン味っていう意味で自分はかっこいいなと思うなんかエフェクトみたいなって、なんか例えば爆破とか飛行機が飛んでいくシーンだとかってなんかあるんですか、こだわり的な。
やっぱり僕は演出家だったりするんで、なんかね、そのリズムだと思います。その僕はそのテンポとか、エフェクトとか細かい描写に関しては、はい、例えば煙1個を、こう、はい、女体のようにエロく、曲線を持って描くアニメーターさんと、
もしくは逆に尖って描く、エッチな感じで描くっていうアニメーターさんが2人いるんで、正直僕としてはどちらでもうまくいくような絵コンテを描いておくってことだと思うんですよね。例えばこう爆発するシーンだったら火花が起こって煙が湧いてゆっくり倒壊するっていうカットを3つ積んどくことっていうことの方の大事さがあるんで、そのそうですね、絵コンテとしてはどっちかが好きっていうことを逆にこう初めに設定しないっていうのが演出家としてはあれかもしれないです。例えばその時にこう飛行機がビルに突っ込む時に、例えばどこに細かさを置くかっていうことだとは思うんですよね。すごい細かい話になってちゃいますけど、突っ込んでって窓ガラスが割れてそれがずれてビルの上面が落ちていくとかっていう風にするか、もしくはそのそれを全部ワンカットで描いた方がいいのかとか、はい、その息の長さとその事件の大きさをどうやって表現するかっていうことだと思うんですね。ケレミっていうことで言うと多分僕はカットを割ってっちゃった方が楽だって思う方だと思うんで、ただ爆発とかに関して言うとアニメーターさんがどういうアニメーターさんに当たるかも分かんないところもあるので、
ああなるほど、
どれでもいいように対処しておくっていうのは、どんなエフェクトが来ても負けないコンテにしておくってことはあると思いますね。
ああ、まあ、あくまで人前提なんですね。
そうですね、相手だから
アニメーターさんがこういう爆破がやりたいんだってやると、やっぱそれをこう活かせる方向
を考える。例えばこのアニメーターさんがいます、今度は次の話でやってくれそうですよって言ったら、その人のために用意するように少しコンテを変えるってなります。
ああ、やっぱ気持ちよく仕事して
る。そうです、もちろんそれはありますね。なのでその人用に用意するっていうのもありますね、カット。
それによってまた全体のバランスがリズムを整えるということですね。
それはあると思いますね。
なるほど。
熱文字。
さあ、いかがでしたでしょうか。思うところたくさんあると思うんですけど、今後もね、また別の方、まあ例えば長山さんとかお話伺っていこうかなと思うんですけれども、まあ立場上話せることと話せないことっていうのがどうしても出てくると思うんです。あの仕事やって良くなかったとか、こういう仕事は受けない方が良かったとか、まあそういうことは多分言えないと思いますし、あの人とはちょっと仕事やりにくいとか言えないと思うんですけど、ギリギリまで喋っていただきましたので、まあこれはどなたでも多分同じことが起こると思いますが、ただ嘘はないと思います。嘘はないことで、まあ宮地さんなんかそれこそね、仕事しにくい人とかっていうのは、まあいたとしても別にそれ苦にならないというかね、そこまでもちゃんとプロとして、どうやって運営していくかっていうことを向き合ってる方なので、まあなんかそういった姿勢もすごく面白いなと思ったんですけども、ぜひね、これ興味持ってくださった方は、まあ、宣伝っちゃ宣伝なんですけど、W というところでアニメ制作の現場っていうね、アニメスタッフ論っていう動画が上がってます。アニメがどうやって作られているのかっていうのを多分、今までで一番わかりやすく説明してくださってると思います。この動画を見ていただくと、白箱とかの味わいもまた変わってきますので、まあよかったら W とか宮地正幸で検索していただければ出てくるかと思います。そしてですね、今私がレギュラーで毎週木曜日 MC を務めておりますワウワウプラストという番組のオープニングアニメーションを宮地さんが作ってくださいました。まあ本当にちょっとびっくりするようなクオリティのものを、まあトムスエンターテイメントさんっていう、まあ制作会社の方と一緒に作ってくださいまして、まあそれもまあプラストで喋ったことを発端としてまあ作ってくださったということなんですけれども、まあちょっとそちらの方も動画アップされてますので、よろしかったら見ていただければなというふうに思います。熱文字公式アカウントからもまあ貼っておきますのでね、まあよかったらフォローしていただければなと思います。まあというわけで今週は以上でございます。